皆さんこんにちは、小平です。
あれです。
ダンでございます。
ゲームなんとか第84回です。
はい。
この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
はい、3人会でございます。
はい、
よろしくお願いします。
わいわいわいわい。
今日からはもう年末進行。
おお。
まあエピソードのタイトル見ていただいている方はね、もう今日どういう話をするのかお察しかと思いますけれども、
はい、
まあ、毎度定型のご案内としてね、この番組ちょっとオープニング長めなので、
はい、
ポッドキャストのアプリの概要欄のとこにチャプター書いてますんで、あの本編すぐ聞きたいよって方はそちらをご活用ください。
はい、
はい、
というご案内でございました。
いいように使ってください。
そして冒頭お知らせ、今日が最後のお知らせになりますかね。
おお、
いつもの
YuagoT2023 のキャンペーンやっておりますが、
はいはい、
まあ、コラボ番組さんの募集は11月の末で終了しました。
はい、
改めてね、こう番組の中ではこうコラボのソース、コラボしてくださるよっていう風な番組さんのソースをお伝えするのが今日初めてになっちゃうんですけども、
うん、
総勢21番組に参加いただきました。
いや、すごい、
ありがとうございます。
もう追加しないかなって思ったら、最後駆け込みでいくつかバババババッとこう
おお、
やっぱ最後まで悩んじゃうみたいなのあるのかな。どうしようかな、いやー参加したいけどな、怖えなとかあるのかなやっぱね、
あるのかもしれない。
うん、ありがとうございます。
いやでも21番組すごいことですよ、これは。
いやすごいですよ、本当にすごいと思う。
なんかその自分でね、その、うん、コラボしてくれる番組さん一覧みたいなものを画像を作ってたんですけども、
うん、うん、
壮観というか圧巻というか、
うん、
なんか改めてこれすごい量だなと思って
1個あたりが随分ちっちゃくなっちゃってまうみたいな
本当本当よ本当よ
確かにね
みんなピンチインしちゃってっつって
ね、うん、ねえ、いやーなんかね、こう別にこう始めるときに何番組ぐらい集めるかなみたいなことはこう、
うんうん、
具体的には考えなかったんだよね、正直ね、
うんうん、
なんかまあまあゼロはってことはないだろうくらいのことしか思ってなかったというか、はい、
うん、
ただこう集まってみて21番組で、まあポッドキャスト番組、まあそれに限ったわけではなかったんだけども、まあ結果としてはポッドキャスト番組さんがいっぱい集まったっていうような状態で、
うん、
21番組こうゲーム系の番組がこうずらっと並ぶっていうのがね、いやーこれはやってよかったなーって、なんかコラボ番組さんの一覧を見て思いましたね、本当に。
そうですよね、
うんうん、いや本当にこうコラボ参加していただいて本当ありがとうございましたね。こうまだ終わってないんですけども、
いや本当これからです
からね。
そう、企画の途中なんだけども、こう考えにこうね、もうなんか じわっとくるわって思いました
本当ですよ。多分この参加している番組の、パーソナリティの方々の多分総勢何人になるか分かんないですけど、人数全員集めたら、僕が以前やってた、一人でやってた番組のリスナー数より多いと思いますよ。
なんだ
よ。
ええー。
そうですよ。参加者全員一つの場所に集めたら、ちょっとした学校の一クラス分ぐらいあるわけですよ。
いや、ありますよ。
ある、あるね。
面白そうな企画、もっとできないのかなって思っちゃいますよね。なんかね、そうなるとね。
いや、本当だよね。なんか、こう、全然ね、こう、ヨタ話ではあるけども、せっかくこうやって、こう、なんか一括りに集まれたんだから、なんかできんかなって思っちゃうもんね。
本当そう
ですね。岩ごき以外にね。ここで終わりたくないって思っちゃうもんね。
うん、
まあそれはヨタ話なんですけど、
はいはいはい、
これはこう済んだ話なんですよね、
うん、
締め切りが終わった話なんですよ、うんうんうん、
はい、
で今日これ配信してるのは12月11日のはずなんですけども、
うん
うん、リスナーさん向けというか、まあ一般の方向けのところとして、
うん、
レビュー投稿キャンペーンの締め切りがいよいよ間近に迫ってきております。
おります、
おります。
今週の金曜日12月15日が締め切りになりますので、
いやもう配信日じゃもうすぐですね、
はい、ほんともうすぐ、
あらまあらま、
まあ、もちろん月曜日に聞いてない方もいると思うので、
うん、
間に合うか本当にギリかなって思うぐらいなと思うんですよ、
うん、
レビュー投稿していただいて、ひょっとしたら副賞は当たるかもしれない、選ばれるかもしれないっていうのももちろんあるし、
うんうん、
まあこの番組聞いてくださってる方ね、結構みんなこうお便りとかでもそうですし、結構みんな親しみやすく接してくださってる方いっぱいいると思ってるんでね、
うん
まあ、この機会にぜひね、こうなんとなくでいいのでレビューとか書いてみると、 なんかこう一緒に盛り上がれたよねっていう感じに包まれるんじゃないかなと思うんですよね。
もうね、だからまだ書いてない人はまだ15日になってなければ、
そうなんですよ、
今すぐ書いて見てもらえたら嬉しいなと。
そうなんですよ、はい、ぜひともね、こうみんなで Your GOTY、 あなたにとっての GOTY をね、選んで、そしてみんなでこうお互いのレビューを読んでみたりしてね、こんなゲームあったよね、あんなゲームあったよねというお祭りにできればなと思うわけですよね、
あなたのゴーティーが知りたい。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
まあ、今週は触れられないんですけれども、来週以降はこう実際にどんなレビューがあったかなっていうお話をしていきたいなと思ってますので、
はい、
まあ、今時点でもすでにね、こう、あ、こんなゲームあったのねという、知らんかったわというレビューがちゃんとあるのでね、
そうですね、
いや、これこそがユアゴティというかね、
まさに
2023年に発売されたもの以外でもあるっていうことの証拠がこう、ふんだんに生かされている。読み応えのあるレビューがいっぱいあるのはね、大変嬉しいなと思っております。
なんというか、俺得みたいな気分で読みます。
いや、本当によ。本当に。そうなのよ。
本当になんか文章力、いや、つたないからなとか、そういうの気にしないでもう、なんかもう、
いや、本当に、本当にそうなんですよ。
好きな、いや、これ好きだ、これ良かったんすよっていうのをバーンって書いてもらえれば全然いいん
で、そうなんですよ、短くてもいいんですよ、これが好きなんだっていうのがね、ちゃんと含まれていればね、まあ、そういうわけでね、こう今週金曜日12月15日が締め切りになりますんでね、ちょっと迷ってる方がいればぜひとも書いてみて投稿してみていただければなと思います。
はい、
であとはね、もう書いたよっていう方もね、こう部門賞とかも登録できますんでね、こう、
はいはいはい、
それも追加で書いていただければより面白いかなと思いますので、
うん、ですね、一本には絞れねえっていう、
そう
思うよ。
いや、そうなのよ、現実僕は一本に絞りきれませんでした。
今日のね、本編のね、
そうなんですよ、
ぜ
ひとも書いていただければなと思います。
はい、
というのがお知らせでございました。
はい、
そしてここからが今日のオープニングトーク、ざっくばらんなお話となっていくわけですけれども、
はい、
まあ、12月に入って、まあ、12月っぽい話といえばというところで、ポッドキャストアプリの中で Spotify がありますけども、
はい、
11月の終わりかな、12月の頭かな、Spotify まとめみたいなんで、こう毎年出てるんですよね。
はいはいはい。Spotify、はい、があんたの視聴動向をまとめてやったぜってやつね。
そうそうそう。
あれ結構楽しみ。
で、Spotify アプリを使ってる人からすると、その、まあ、聞いた音楽、普通に音楽のまとめであったりとか、その、ポッドキャストではこういうのよく聞いてましたよね、みたいなものが、まとめとして簡単に見れるのって楽しいよね、っていうのがありますけどもね。まあ、よくまだ出てないけど、収録日時点ではまだ出てないけど、プレイステーションとかでもね、あったりするからね。
はいはい。ありますね。
最近アマゾンとかもやってるね、確かに。
あ、そうそうそう。
いろんなミュージックとか。
そう、こういうのいろんなのやる、なんか楽しいじゃない、このまとめって見るのね。
わかるわかる。
そうそう。で、まあゲーム界隈でもいろいろあったりはするんですけども、直近僕らが今収録してる時点では Spotify まとめが公開されてますよっていうような状態になってて、でその中でも、その僕らこう Spotify さんの、その配信側のプラットフォームも使ってるので、ゲームなんとかはこうでしたよってまとめも出てるんですよね。
配信側のね、まとめもやってくれるんだよね、あれね。
そう、
ありがたい、
ありがたい。
そう、まあ、それが出てるんで、今日はせっかくなんでオープニングトークではそれについてね、今年のゲームなんとか Spotify 的にはどうだったんだろうかっていうのをね、話してみようかなと思うわけですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ざっくり概要、Twitter とかでもちょっと流してるんで、僕の投稿とか過去見てもらえれば同じの出てる、来るとは思うんですけども、まあ目立つところで言えば、今年2023年中に配信したエピソードの中で、一番人気のエピソードは何だったのかっていうのが出たんですけども、
はいはい、
それがレベル59ストリートファイター6をなんとかだったんですよ。
ストリートファイター6、来ちゃいましたね。
これなんか今年の話題作、
そう、なんか、意外ってわけじゃないんだけども、あ、ここなんだって改めて思って
そうだね。なんかよほどやっぱ今年のムーブメントあったんだなっていう感じがしますけどね。
やっぱこのタイトルだから聞こうと思ったっていう人が多かったっていうところだと思うので、もちろん
ね、検索してっていうのはね、あるんだろうね。
ムーブメントもあるし、それこそネタバレとか気にしなくていいようなタイトルだし、
あ、確かにね、
確かにね、それはそうだな、
あ、確かに、
うんうんうん、
熱量があってもさらっと聞けるというかね。 新しいタイトルだとどうしてもねネタバレかみたいなの。
いや本当よね、
確かに確かに、
遊び終わってから聞こうって人はいるもんね。
うんうん、
でまあ何か春さんのツイートだったかな、
はいはい、
この「ストリートファイター6」をなんとかっていうのをやってた当時、うん、まだダンさんは ストロコを遊んでいなかったみたいなことを言って
た。そうめっちゃ話してるけどダンさんはまだ買ってない時みたいな。俺ちょっと聞き返したんだけどあれこれダンさん持ってたんだっけ持ってなかったんだっけみたいな。
そうそう、多分ねこれ収録してる最中も僕まだ買うつもりなかったと思います。
なんかそんなこと言ってたよね。でもこれ収録した数日後に買ってんだよね。
そうそうそうそう。で次の回のオープニングトークとかでずっとストリートファイターの話してるみたいな。
そ
うそうそう。
そこら辺からしばらくなんかオープニングトークのストリートファイター率の高さよっていう、
うん、確かに一時期ずっとねオープニングで話してたよね。
今回もストロークの話でマジで申し訳ないんだけどみたいな。
もう熱量があるんだみたいな。すごいじゃん、うん、でも 401% 多く再生されましたって。
ああそうそう、
めっちゃ再生されてる、
うん、平均と比べて4倍多く再生されましたよってなことで、
マジ
すごいですね。
えそれってすごい量なんでは、
うん、400%、まあ、だからご新規さんとかがこうね、あストリートファイターで検索してゲームなんとかを見つけてくださった方々が多かったのかなっていう印象ですかね。
本当よ、もうゲームなんとか的にもカプコン様様ですよ。もうい
やもう本当そうですよ、
もうなんか足向けて寝らんねえよって話なんだよね。、うん、
いやまあ個人としてもねストロークも随分楽しませていただいてますんで
ね。本当よね、なんか、うんうん、ずーっと遊んでるイメージあるもんね。すごいよな。
でもあれじゃないですか、なんかきっかけになったのは、うん、モンスターハンターワールドっていうのがある。これなんですか？一番最初に聞いたやつ？なんですかこれ？
これはね、また再び Spotify まとめの話に戻るんですけども、うん、そのゲームなんとかを知りました。で、今年はその、新しく新規で出会ったリスナーさんがいっぱいいますよっていうような、くくりの中で、その新規で初めて聞いた人が何を聞いたかっていう目線でいくと、
うんうん、
レベル1モンスターハンターワールドをなんとかっていう本当に最初のエピソードなのね。
一発目ですよ。
そう、まあこれはある意味そのポッドキャスト聞く上で一番最初のエピソードをまず聞いてみようって人が多いのかもしれないけどもね。
そうだね。
いやでもこれ面白いですよね。だって 53% のリスナーが2023年にあなたの番組と出会いましたっていうデータがあるわけですよね。
あります。そう
で、それの一発目に聞いたうちの一番多かったのがそのレベル1、うん、モンスターハンターワールドなんとかだったわけですよ。
そうなのよ。
まず 53% のリスナー、今いるリスナーさんの中の 53% は今年から聞き始めた方っていうことになっちゃうんですよ。本当にありが
たいことに。そんな増えたのっていうことで。
いや、まあ、まずそこも驚きなんだけど、うん、で普通の感覚って言ったらちょっとおかしいのかもしれないけど、うん、あんまりこうポッドキャストをそのすごくたくさん聞いてる人じゃなければ、
うん、
自分が気になった回とか最新回とかから聞くんじゃないかなと僕思うんですよ。普通はというか、
まあ、
でもこの番組ゲームなんとかっていう番組を見て、
うん、
一発目から聞こうってなんかすごいなというか、なんか信頼感があるなみたいな。
あれなんじゃない？
ありがたい話よね、本当に。
検索かなんかでゲームって検索して、うん、ゲームなんとかがパッて出てきて、あ、なんだこの番組、とりあえず1回から聞いてみるかなんじゃないの。
すごいよな。
予想としては。
そうなるか。
まあね、でもそれが 53% って、あ、まあそれが 53% の中のさらに 9% が、ね、
はい、1回から、一番多かったのは1回から、
うん、そうそうそうそう、
うん、そういうことか。
すごいですよね、うん、それって別に続きものじゃないわけじゃないですか、
まあ、僕らのお話って、まあ、それこそモンハンのタイトルバリューじゃないけど。
そう、それも
あると思うね。まあ、それも大きいでしょうね。ここでもカプコンさんですからね。
そうそう、そう考えるとやっぱカプコンさんに休められない。
いやもう本当にもう
何か感謝させてくださいぐらいの勢いの。
ね、うん。
まあでも、まあね、本当にもう5年前あの春さんとゲームなんとかを始めた時に、
うんうん、
まあ、ある種僕と春さんも別にこうずっと昔から友達だったってわけじゃないところからスタートしてるのもあって、
うんうん、
まあ、2人が共通してまず話せそうだなっていうのがモンハンだったっていうのもあるんだよね、やっぱりね。それもやっぱりそのゲーム的な特性がちょっとあるような気はするんだよね。
あるだろうね。
一番最初にある意味無難なテーマであったというかね。
そうだね、まあまあ、ね、広くこう気になる人がいる、まあ、タイトルだよね、うん、みたいなところももちろんあったしね。
そうそうそう、だからそういう意味でもなんか僕と原さんをつなぐ意味でもカプコンのタイトルって大きいなって改めて思うしね。
うんうんうん、
いやすごい話だよ。
ねえ。
あの、ういういしいのをみんな聞いてるんだなと思って。
ちょっと恥ずかしいんだよな、なんかな。
今聞くとね。いや、別になんか、すごい劣ってるとは全然思わないんだけど、今聞くと明らかに喋りがういういしいというかね。
そうなんだよ。
若干今聞くとよそよそしい
という。僕とハルさんの関係性がういういしいんだ。本当に。
そうそうそうそうそう。
うちも行ったとか言ってな。
うちも行った懐かしいな。お互いあんま知らないからみたいなやつね。
そうそうそう。ちょっとコーナーっぽいことやってたんだよね。
懐かしい。
まあでもね、まあ、まあ今でも普通に公開してるんでね、全エピソードずっと公開してるので、うん、まあそのもちろんね、この本当にシーズン1のレベル1から聞いてる人だけではないと思うので、
うんうん、
まあちょっと恥ずかしいところあるんですけども、まあ昔の聞いたことないんだよなって人も聞いてみてもいいんだからねって思いますよ。
昔の聞くと昔の聞いたでこう未来予想とかしてて全然当たってたり当たってなかったりみたいな。
そうそうそう。こうなるんじゃねえのとか言ってな。
全然当たってないし。PS5 かとかね。
そうそう。PS5 こうなるんじゃねえのとか、こうなったらいいよねって全然当たってないみたいなね。
そうそうそう。
クスクスみたいな。
あるね、結構喋ってる僕ら自身忘れてること多いですからね。
全然覚えてない。
なんか言ったっけみたいなね。
そうそうそう、う
ん。こんなこと言ってましたよとか言ってもらえると、これはそれはそれでこっちも笑いして。
うん。でついでにあともう一要素というか、うん、まあ、ゲームなんとかの中でその、うん、Spotify のアプリだとうん、シェアすることがあるよね、 SNS 上に、はい、うん、でそのシェアされたエピソードでトップが、うん、レベル112ダンさんとドラクエ 1,2,3 をなんとかっていう、
いいですね。いやこの時はまだ僕はレギュラーメンバーではなかった
そうそう
ゲストでしたからね。
まだ第1期の頃ですかね、ゲームなん
て。そう、これがこうダンさんエピソードだからなのかドラクエエピソードだからなのかわからないんだが
いやまあドラクエでしょ普通にドラクエだと思うんですけど
まあでもシェアされてるってことはよっぽどこうこの時は面白かったっていう感じでね、こういろんなところに貼られてることが多いってことですよね。まあ、
でもそれが今年っていうのがなんかすごいっすよね。
だってやっぱ
これを、ね、収録して公開した年っていうわけじゃないですからね。
全然全然古いですね、これ。
だからもう、うん、高級的にシェアされがちなエピソードかもしれないですよね、やっぱりね。
そういうことよね。
今年別にドラクエ 1,2,3 とかロトシリーズとかあんまりそんなにこうねフィーチャーされてない
からね、ゲームとしては別に。
だからもう伝説の勇者みたいなことになってるわけですよ。いつまで経っても語り継がれるみたいな。
まあまあロトになったっていうことなんですかね。わかんないですけど。
この回が。
そうだからね、こういうのがあって、トータルで今年のゲームなんとかは。ダンさんの貢献度高いと思ってたの僕の所感だったん
ですよ、ね、いやまあまあ、いや貢献度っていうかまあまあ、ありがたい話ですね。
いいですね。あとさ、この、うん、ゲームなんとかの諸情報でさ、うん、制作コンテンツの長さみたいなのが書いてあるんだね、うん、それの平均が書いてあるんだけど、はい、去年に比べたのかな、これプラス 15% って書いてあるのね、
うん、
ああそうね、制作コンテンツの量がね、うん、時間がプラス 15% したと。
今年に入ってから週に2回配信とかするようになったんでしたっけ。
いいえ、
配信回数は同じはずなのに分数が 15% 伸びてるっていう。え、 15% って結構じゃないみたいな。
おかしいな。
なんでだろうね。いや、なんでだろうね。
まあちょっとね、舌が踊っちゃうというか ね熱が入っちゃうというかね。
まあまあまあ、それでもね、まあ、楽しんでいただけたら幸いでございます。
まあ、あくまでね Spotify 上だけの話なので、
うん、ね、
Apple Podcast とか、まあ、Amazon とか、まあ、いろいろ他のね、ツールで聞いていただいている方も多いと思いますので、全てが一概にそうというわけではないと思うんですけど、うん、まあ、この Spotify の中ではリスナー数とか再生数とか、うん、ね、うん、フォロワー数とかそういったところが全て、まあ、昨年と比べてプラスになっているということで、大変ありがたい1年だったのかなという感じですね。
本当だね。いや、うん、本当ありがたかった。そのリスナーさんは確かに実際増えてるのも実感もしましたし、
うん、
2023年で言えばね、こういろんなゲストの方に来ていただいたりとか、
うん、
まあ、僕ら的にこうイベントに行ったりとかもあったんでね。
そうですね、
うん、結構活動的な1年にできたのかなと思いますからね。
確かにね、うん、いや本当にそうですよね。制作側の方々もね、
う
ん、ゲストで来ていただいたり、
そうなのよ、
ね、リスナーさんにゲストに来ていただいたり、
そうなんですよ、
ね、結構チャレンジングな挑戦的な1年だったかなと思いますね。
結構今までいないような動きがね、あった1年。
そうだね、 まあまあまだねこう来年のことにはちょっと気が早い気もするけどもね、うん、まあ来年もできればねあの順調に伸ばしていきたいと思ってるところはあるんでね、
はい、
できることはこう思いついたことは極力手を出していきたいなと思ってます。
はい、
あそうだ、うん、あの思い出した一個だけ追加でお知らせではないですね、あの自慢話です、
うん、お
Amazon Music さんでは
いあれですね、
まあ、ゲームなんとかポッドキャスト配信 Amazon Music さんの中でもやってるんですけども、
はい、
Amazon Music さんが公式で、
うん、
公式切り抜きっていう、
うん、
番組を始められたんですよ。
ポッドキャストの切り抜き、
そう、すごい自慢話っぽく言っちゃいますけども、
うん
うん、人気番組を体験していただきやすいために公式で切り抜きをしましたっていう Amazon Music独占のオリジナル番組がやってるんですね。
いいですね。いやポッドキャスト広めようっていう気概が感じられます。
そう、Amazon Music さん的にはポッドキャストをより親しみを持っていただきたい。だからこう人気番組いきなりこう全部聞くにはハードルが高いでしょ。なのでこう切り抜きとして聞きやすいものをピックアップして配信しますねっていうのをやってるんですよ。
カタログ的に聞いてみてっていう感じの。
そうなんです。それがこうポッドキャスト視聴室って名前でやってるらしいんですけども。
うんうん、
そこにゲームなんとかも一つ入れてもらいました。
あざっす、
ありがたい。いやもうそうそうたる番組が並んでる中ね。
本当なのよ、あの一番格下、正直マジで一番格下なのゲームなんとか
並び見るとちょっとね
マジで、マジで本当一番格下なの、古典ラジオさんとかあの有言語学ラジオさんとか、ね、やべえのよ、並びがマジでやべえのよ。
まあ大人気の番組がねたくさん並んでますね。
いやそんな中にこう、まあ多分ねゲームっていうカテゴリーではここかなって思っていただいたんでしょう、おそらくね。そう信じております。っていう意味でゲームなんとかのねこう過去回を2分半くらいちょっとピックアップしてもらって、うん、切り抜いてもらってるのよね。
いやー、うんうんうん、大変だっただろうな。
いや大変だっただろうな本当にな、
あの長い番組から2分半みたいな
ねえ、
そう、いやこれねちょっと裏話的になりますけども、うん、そのね、あの載せたいんですよってこう一回相談いただいてね、うん、でこうゲームなんとかさん的にはどこのエピソードがおすすめとかありますみたいなこと聞かれて、うん、いやじゃあんとこの辺かなってこう3つ4つでピックアップして、なんか切り抜きやすいやつでいいんですけども多分聞くのめっちゃ大変だと思いますみたいな形でこうおすすめをこうね自分たちのおすすめをこう提出したんですけども、
うん、
その中から2分半
うん、
4,5 エピソードを並べただけでゲームなんとかってこうね、本当に 5,6 時間 4,8 時間に及ぶのよ5,6 エピソードでねやべえくらい長いのよ。
そうなのよ
だからマジでこれ聞いてくれたのかな、いや聞くだけでも編集相当やべえぞって思いながらね。
大変よ本当、
うん、ねえ、いやだって今回もだってもうすでにオープニングで20分超えて喋ってますからね。そっからね2分半抜き出すためでもどこ抜き出そうってなるぐらいなのにねっていうさ、
そうね
大変ですねっていうか、でもその2分半で収まるような会話してねえっていう、
ね、本当そうなんですよ、
本当そうなのよ、う
ん、大変だっただろうなと思っちゃいます、ね、
瞬発力のあるトークってあんまりこの番組ではしてないから
あ耳が痛い
いやでもまあまあそれはもう番組の色だから別にね、
いやまあまあそうそう別にそれはそうなんだけど、
うんまあでもまあそんなねこう中の人には大変ご迷惑をおかけした気がしないでもないんですけれども、
ね、
まあそんなわけでねこうポッドキャスト視聴室、うんうん、こう Amazon Music さんの独占配信みたいな環境の中で、うんうん、まあ、うん、いろんな人気番組さんがいっぱい並んでる中にゲームなんとかもちょこっとちょこっといさせてもらってるというような状態でね、
はい、
ありがたい。
多分ねこう多分ずっと公開しっぱなしとかではなく入れ替えだったりとかまあ、うんうんうん、あるとは思うのでずっと並んでるということはないんだろうなと思うんですけれども、
うんうん、
まあおそらくねこの12月中はきっと乗ってると思いますし、
うんうん、
まあちょっとね下世話なことを言うとねこうせっかく乗せてもらったので、
うん、
こうゲームなんとかの切り抜きなんかちょっといっぱい聞かれてんじゃんってなると嬉しい嬉しいというかこうやってもらって ありがとうみたいな感じになるので
そうですね、
なんかこうちょっとねできればねこう聞いてみてここ切り抜いたかみたいなことをこう感じていただきたいっていうのを思って、
ね、一体どこの2分半を切り抜いたのか ていう。そう。なんだ2分半切り抜いたっていうか2分半の中に2エピソード入ってるみたいな。
そうそうなんですよ。こう、ね、これすげえんだ。僕と春さんとダンさんの全エピソードがちゃんと入ってんだ。
ちゃんとね。
うん、そうすげえんだ。なんでこうあのそのこう中の人のこの素晴らしい編集の成果をぜひあのこう聞くって意味で一回再生していただきたい。
そう、ね、でもゲームなんとか聞いた後に聞くと一瞬で終わるからおもう終わったってなる。
でもちゃんとなんか続きが気になるような感じの編集にしてもらって、
そうそうそう、そこ
ね、本編にこうつながるような感じで、
そう、ね、元のエピソード知ってる人、ああそこねってなるね、
うん、そうなのよ。まあそんなね、自慢話お知らせなのかなというところのお話でございました。
はい、
まあそんなわけでね、まあ十分話したんで今日も本編入っていきましょうかね。
はいよ、
はい、
今日の本編は、
うん、
僕らのゲームオブザイヤ
ー、マイゴーティ
ゲームなんとかゲームオブザイヤーでございます。
はい、
今日はね、
うん、
まあ去年も同じような趣旨でやったんですけれども、
はいはいはい、
僕らにとってのゴーティゲームオブザイヤーを話していこうかなと思うわけですね。
はい、
まあ詳しくは本編で話していきますけれども、
はいはいはい、
僕たち3人が今年遊んでいた中で何が一番良かったかな、あるいは部門賞にあげるなら何なのかなっていうのをね、
うん、
たっぷり話していければなと思いますんで、
はい、
早速本編に入っていこうかと思います。
まーす。
本編でーす。
ゲームなんとかのゲームオブザイヤー。
イエーイ、
やってきました。
来ましたよ。
やってましたね、今年の総決算。
2023年まあいっぱいゲームやってきましたけども、うん、今年は本当に豊作揃いであった。
間違いないですね。
去年も去年ですごかったけど、今年も今年で、まあいろいろありましたね。結局ね、
ありましたね、まあ今日の話はね、もうまあ今ユアゴティでねキャンペーンの方やってますけども、ある種ルールは一緒というかで、はい、僕たち3人が2023年中今年中に遊んだゲームの中で、
うんうん、
自分的にこれがベストだなってものを紹介する、
うんうん、
でまああとは部門賞というような形でね、そのゴティにはならない、選べなかったんだけれどもここを評価したい、そういう意味で部門賞を定めていますんで、これも評価したい、押したいですってものを、まあ1本2本2本3本まあ、うん、ご紹介できればなと思うわけですよね。
はい、
ウィス
で、まあ3人分あるわけで、まあ、うん、鼻から時間が足りねえなと思っているわけですよ、
うん、そうね、こっからこう1時間半ぐらいに収めようと思うと1人頭20分ぐらいに収めないといけないという計算で大丈夫かいみたいなね。
そんなことできるのかな。
全書しよう、全書全書
全書全書しよう。
いい言葉だな。
まあそんなわけでね、最初に、まあ、僕たち3人のまずタイトルだけね、ゴティが何なのか部門賞が何なのかっていうのを、まあ、タイトルだけまずご紹介しようかなと思いますけども、
うんうん、
僕ハルさんダンさんの順に紹介していこうかなと思いますけども、
はいはい、
僕のゴティ2023は何かと言いますと、トゥルトゥルトゥルゼルダの伝説ティアーズオブキングダムでございます。
いや
ーティアキンティアキン、
いやもう予想通りかもしれません、これです。
そうっすよね、
来ちゃう
ね。
そして部門賞何かと言いますと、部門賞はね、賞の名前から言わなければならないんですけれども、
うんうん、
ベストゲームの面白さとは一体何なのかを考えさせられたでしょう。ファイナルファンタジー16でーす。
いやー、なるほどね。
まあ前回ね、がっつり、まあ、ね、ネタバレありなんで、まあ聞いてない人もいるかもしれませんけど、
ちょっと皆さんこう大変お聞き苦しいエピソードを、はい、放出してしまいました。
久しぶりになんかこう小平さんの愛憎入り混じりのね、こう感想会を聞けたかなっていう感じがしますね。
いやでもその、もしね、聞いてない人もいるとは思うんですけども、先週配信してる FF16 の話を聞いていただくと、部門賞がこうそういうことだなとは多分ご納得いただけると思うんですけども、
うんうん、
僕はこう う FF16 を遊んでる中でゲームの面白さとは一体何なんだろうかということをずっと考えていた気がしてるのでこのタイトルをつけました。
いやなるほど、
まあ、日々考えるよね、うん、ゲームやってるとね、
うん、なんかこうゲーム外でも考えてしまったというところでねこの部門賞が出ました、はい、というのがこう僕の部門賞の一つ目でございまして、うん、もう一個あります。もう一個ね、
はい、
もう一個の部門賞がベストずっと遊んでいたいゲームでしょう、
うん、
マーベルスパイダーマン2でーす。
食い込んできた。
これもまた最近話題にねこの番組でも話題になった、
これマジでリアルタイムで昨日クリアしました。
クリアされたんですね。
クリアしました、
うん、今熱々なんですね、
サブクエコンプまではいけなかったんです。サブクエコンプ度合い 94% までいきました。ちょっと間に合わなかった。
おー、でも結構やり込んでる。
結構やってますね。
結構やったマジで。
おー、素晴らしい。
ただサブクエコンプしてももうちょっと遊んでいたいようなゲームだなと思ったんでこの部門賞を与えました。
なるほど、
いいですね、
というのが僕のコーティー含め部門賞2つで3つでございました、
うんうん、なるほど。
まあ細かいところはまた後で話す。そしてまずハルさんのやつを聞きましょう。
はいはい、じゃあ次は私の、まずはゲームオブザイヤーです、
はい、
ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム。
いやーですよね
ー。いやこれはねまあもうね被るかなと思ったけどもこれ外しちゃったらさすがに嘘でしょってなっちゃう。
まあね僕も被るかなって思ったけど外したらそう、うん、自分に嘘をついてる
ついてるでじゃあ続いて部門賞の方ですけども、うん、一つ目、
うん、
今年一番汗をかかせてくれたでしょ、
おー、うん、
ビートセイバー。
おほー、
あーなるほど、確かに
VR のね
結構やってるって話してましたね、
今年買って完全にずっぽりはまりましたからね。
お
でも発売されたのは2018年。
おほー、
まさしく
だいぶ前
このルールゴーティーのルールに当てはめると大丈夫っていうね、
うん、でも PSVR2 でプレイできるようになったっていうのはやっぱり大きいってことですよね。
うん、っていうかそれまでこうあんまりこう触手が動いてなかったっていうだけな感じですね。
なるほど。
でこうやっぱりいろんな人に勧められて改めて触ってみたらズボーって入っちゃったっていう、
ああ
足がね、
噂にはたがわぬ面白さと、
なるほど。
で、じゃあ2つ目の部門賞ですが、新規 IP って嘘でしょ、
お
ハイファイラッシュ。
なるほど、なるほどね。
これも熱く語ってます、
ね、なるほど。
これはね本当に新規 IP っていうのは嘘だしょって思うぐらいよくできてたなと思う。
なるほどね、
うん、強かったですね。でもう一個、
なるほど、もう一個、
3つ目、
お
これで終わり、3
つ目、
部門賞、人と戦う楽しさを教えてくれたでしょう、ストリートファイター6、うん、
いやー、まあやっぱ外せないか。
これはねちょっともうね遊んでる時間が結構格ゲーで240時間とかいっちゃってるんでね。
うわすげえ、
すごい、
まあ、バトルハブで放置してた時間とかも含めてそれだから、まあまあ
まあまあ、
でも少なくとも200時間くらいやってんだろうなみたいなね。
まあまあまあまあ、
うん、で、
まあ、これは外せ
ない なというところでございます。
なるほど、
以上です。
じゃあダンさんも聞いちゃいましょうか、
はい、
うん、
私の2023年ゲームオブザイヤーはストリートファイター6。
おほー、きたー。
並んじゃった。
はい。
素晴らしい。
そこが、まあやっぱどうしてもね、まあまあ、ほとんどもハルさんと同じですけれども、
うんうん、
まあ意外性っていうのもあったしね、僕の中でもね、うんうん、それこそさっき話してたみたいに、ハルさんが買って、それを話聞いた上でも、その時はまああんまり買うつもりなかったけど、みたいなね、
うんうんうん、
それぐらいの、それこそ触手がそんなに動いてなかったのに、
うんうん、
買っちゃったんですよね、なんかね。うん、そしたらやっちゃったんですよね。
そうなのよね、
まあ、詳しくは、まあ、後ほどお話ししたいかなと思いますが、ね、ストリートファイター6が僕の中での今年のゴティと、
うん、
いうことで、ちなみに申し上げておきますと、
うん、
お二人がゴティに選んだ、うん、ゼルダの伝説、うん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは、うん、僕の中では殿堂入りと、
あ、殿堂入り
謎のポジション、
ちょっと卑怯な手ですけど、僕の中でももうゴティ より上に行ってるみたいな感じなだだと皆さん思っていただいて、気持ちは一緒ですお二人と。
まあ3人並んじゃうのもねみたいなところ、まあ、
そうだからね、部門賞に入れるわけにはいかないんですよあの子も。
総合力ありすぎ。ただそうそうそうそう、ストロークをゴーティーにしたい気持ちもすげえわかる。
そういうことよね、う
ん、僕にとっての、うん、あの僕去年エルデンリングがゴティだったんですけど、うんうんうん、僕に対しての影響力の強さっていう基準が僕の中であるんで、うんうんうん、そのゴティに選ぶのはね。
なるほどね、
うん、ストリートファイター6はやっぱり僕の生活も結構変えてるなっていう感じがあったんでね、うんうんうんうん、選ばせていただきました。じゃあ、部門賞いきたいと思います、うんうん、これね本当にちょっと部門賞のタイトルをつけるのが非常に悩ましいところではあるんですが、まず一つ目、
うんうん、
え、そんなストーリーだったの賞ですね。
なんだいいね、うん、
アークサバイバルエボルブド。
なるほどなるほどね、
来たね、
食い込んできたか。いい、
ね、これはね、まあ、昔からというか、まあ、数年前からプレイしてたゲームですけれども、今年改めて、うん、まあ、リメイクが発売されたっていうのもありますし、
うんうん、
いやよくよく見てみたらめちゃくちゃすごい作品じゃないっていうのを改めて感じて、うん、まあ、今後のアークにもすごく期待しているっていうところで、こう僕の中で熱がこう湧き上がったと。
なるほどね。
でいいね、もう2つごめんなさいあります、
うんうん、
次の部門賞が、え、こんなに悪い世界なのアメリカってっていう賞ですね、はい、さっきからちょっとトーンが似てますけど意外性っていうところでトーンが似てますが、
はは、
それがグランドセプトオート5。
ほう
は
あ、
は
い、今年やったんだ。
やりました。
ほう、なるほどね、
はい、まあ、これも詳しくは後ほどお話ししますが、うんうん、知ってはいたけどやってはなかった超名作っていうので、プレイしてみたら、うんうん、すごい人たちだな、この人たちこんな気軽に犯罪するんだなみたいな。でキャラクターたちがすごく良かったので、まあ、そこについてちょろっと触れさせていただければと、後ほどね、
はい、
でもう一つだけ、
うん、
これは続編買うしかないでしょう、う
ん、ですね。いいね、
それがドラゴンズドグマですね。
おー、今ドラゴンズドグマ、あ、なるほどね、
はい、これは続編買うしかないでしょうということで、まあ、ここら辺もね、もう以前話してるのでそんなに詳しく語ることはないですが、
うん、
まあ、後ほどちらっと触れさせていただければと思います。
おい、
そう、はい、すごいね、
ございましたな。
いいね、まあ、なんか自分で選んどいてあるんですけど、僕はいいんだか悪いんだか、
うん、
全部今年発売の3作品なんですよ、うん、
確かに言われてみれば
2023年に遊んでればいいっていう、こうルール付けでありながらも結局僕は2023年発売のものだけになっているっていうのを
別にいいんじゃないですか、
自分では思ってたけども、
今年遊んでるから
、うん、まあ、でもこう他の春さんダンさんの聞くと、お、確かに混じってるね、いいねっていうことを改めて思ったね、
まあ、言うて俺ビートセーバーだけですけどね、それ以外は一応、
まあまあ、まあ、もちろん、
うん、
すごいね。まあこの話を、まあ、時間が許す限りしていこうと思うわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、じゃあ、まあ、まあダンさんも結局含まれてはいるだろうし、
最初ちょっと、はい、ね、はい、
ティアキンの話をちょろっと振り返りをしますか。
あ、そうですね、
磁石短めでちょっとしますか。
ええ、
僕と春さんのゴティですからね。
浩平さん的にはなぜこうティアキンを選んだみたいなのあるんですか。
あのね、まあ、まあ過去回どっかでも話してるとは思うんだけども、こう自分の中で今年遊んだ中でこういいな、こうゴティ候補に上がるものはこう部門賞にあったものもあったし、部門賞以外に上げられなかったものの中でもゴティにっていう候補にはなってるものはあったんだけども、並べた時にやっぱりティアキンはね、総合力が圧倒的に高いんだ。
間違いないです、
間違いない
です。なんつーの、このゲームでもあり、ゲームじゃないところでもあるっていうか、なんていうのかな、もう。
ああ、まあまあ、言わんとしてることはなんとなくわかりますよ。
なんかね、こう、僕はこうゲームが好きだから、ハルさんに、ティアキン面白かったよって言えるだろうし、うん、ダンさんにも面白かったよって言えるだろうし、これはこう当たり前のことなんだけども、
うん、
例えば、僕の妻とか、ゲームをやらない人に対しても、ゼルダの伝説めっちゃ面白かったよって言えるなっていうのが、こう、すごい強みだなと思って。
確かにね。
うん。なんか、ある程度こう前のめに説明できちゃうな、ティアキンのことって思ったのよね。なんかそういうところも含めて、なんかこの先ずっとティアキンはいいゲームだなって話に出したくなるゲームという目線もあり、
そうだね、
まあ今年のゴティに輝くなという後押しになった気がするんですね、
うんうん、
これがすごい、まあ、僕の中での決定だというか、うん、っていうのが大きいかな、
うんうんうん、俺自身ももう総合力っていうのはもう完全にそうだよね、
うん、
もうゲームメカニクスもそうだし音楽もシステムも効果音もなんかもういろんなさバランスとかさその こっちに行ってこう、まあ、敵倒したら敵倒したら敵からアイテム出るしここの洞窟に入ったらそこではそれで何 かしらのご褒美があるしそのご褒美的なそれこそあの明かり花とかもここではあんまり使い道ないけど下行ったら使い道ありますとかここ行ったら使い道ありますここで手に入れたものはこっちで使い道ありますとかさそういうこうゲーム全体でのバランスもよくできてるしそれでちゃんと常にワクワクさせてくれるしみたいなでもう前作あるのに前作と同じようで全然違うけど全然面白いっていう圧倒的にレベルアップしてるっていう なんだこれ
そうだよねそうだよね
それでいて絶妙にやりすぎてないのよあのゲーム
ああまあそうだねやりすぎてないっていうのはあるかも
ごちゃごちゃになってないのよあんだけやってるの どうなってんのでクリエイティビティは刺激させまくってくるし
いや本当よね
ねえもうだって下手したらもうクラフトゲームよりクラフトゲームみたいなもう要素がすごいじゃないもうどんなアイテムも武器につけれますし身につけれますみたいなさみんなそれぞれ違う効果がありますとかね、
うん、
ねシェアしたくなるような機能っていうのがやっぱ時代にも合ってるしね。
ああそうだね。
うん、俺こんなの作ったんだよっていうので、やっぱね、SNS に上げたくなるし、やっぱりそれがものすごく拡散されてて、僕らも見てたじゃないですか。うん、こんなの作ってんだとかね。なんか巨大ロボ作ってんなとか。
いや、ほんとよ。なんか、ね、こんなことできんだって思うもんね、ほんと
に。
ほんと
に。
なんか、ね、なんか音奏でちゃったりとかしてたりとかね、メロディー
が
奏でたりとかして、よう考えるなっていうね。
それじゃなくてももうね、単純な走る車みたいの作り出した時点で、俺すげーみたいな気分になるじゃん、なんかあれ。
そう
こんなん作っちゃったみたいなさ。それがいかにさ、まあなんかシンプルでもさ、なんか、その作った喜びみたいなのちゃんと与えてくれてんだよな、ゲームがな。すごいよ、やっぱり。
その、ティアキンの、その、恐ろしさみたいなところが、やっぱ、どの要素とっても、決して全て、その、なんていうの、新しいものじゃないんですよね。
まあまあね。
で、その、ストーリーにしても、システムにしても、その、一個一個取ってみれば、別に過去にあったものとかだし、まあ、ストーリーも予想できるっちゃできるし、まあ、王道っちゃ王道じゃないですか。
そうだね。
なのに、ずっとこう、やっぱワクワクが止まらないし、打ち震えさせてくれるっていうのは、僕は正直今のところなぜそうなのかがわからないんですよ。それが恐ろしいんです。
あ、なるほどね。
その僕は今までね、この番組でもこの作品はここがこういうところでこうやって面白いんだみたいなことを一応なんか僕なりに分析してこれはこうだからだみたいなことを言ってきたつもりではあるんですけど、ティアキンはそのもう前も話したけどタイトルが出てくるシーン、あの飛び降りてくるシーンからもうもううってなってるんですよ僕の中では。やっぱあんなかっこいい見せ方されて、でも全く今までないかというとそうでもないしみたいな、
うんうんうん、
しかもタイトルが今出るぞ出るぞって分かるような演出じゃないですか。ここでタイトル出たらかっこいいぞ、うん、出たみたいなので打ち震えちゃうみたいな。なんか不意をつかれてるわけじゃないんですよ。
ね、はいはい、これこれじゃなくてね、やっぱりかっこいい。
うん、そうだよね。そうなんだよね。
分かってるのに、不意をつかれてないのに、ね、なんか構えてるのに、それを覆いかぶせてくるというか乗り越えてくるというか、
ドーンって出されたらそれ好きってなるやつ。
そうそうそうそうそう、
なんでだろうね。
そうそう、なんかこう推しのねイケメン俳優になんかと目が合ってこう崩れ落ちちゃう女性みたいな気持ちになってるんですよ僕が。はぁみたいな、こう
目で妊娠するみたいなこと言い出したぞ。
そうそうそうそうそう、なんかそんなことねえだろうって僕思ってたらすごいなんかそれを感じちゃってて、それが恐ろしいんですよ、はいはい、なぜこんなにワクワクできちゃってるのかがわからないっていうのがもうちょっと僕は説明できない。
全てがすごい狙いすまされてこう演出されたりとかっていうこう、
うん、
まあ、システムも含め音楽も含め絡み合って絶妙にこうスパッて綺麗に決まってるんだろうね、
うん、
っていう気はする。
そうだよね。
なんかプレイしてて、
だから任天堂がもしね悪いことに手を染めようとしたら僕らイチコロですよ。
どういうこと？いや、まあ言いたいことはわかるけど。
何僕らいいように操られますよ。
いや、まあそう、
確かにね。
それくらい人の心理っていうものがちゃんとわかってるというか。
いや、ね、そうだね。
すごいなと思いますね。
上下のね、移動のダイナミックスとかのもね、すごい、ね。それこそ前回のさ、前回じゃない、前作のブレワイでさ、なんかその爆破技みたいのですげえ高く飛べるみたいなのを逆手に取ってるみたいな感じもあるじゃない。空に割とホイホイ上に行けちゃうみたいな。でもそれも、じゃあできるようにしますけど、その中でまた面白いもの作りますわ、みたいな気概みたいなのも感じるしね。
なるほどな。
すごかった。
好きが
すいません、僕のゴティじゃないのになんか熱く
いやいやいや。
殿堂入りですから。
すいません。雲の上なんで。
あ、でもなんかな、ティアキンはな、まあ、多分僕もハルさんもダンさんも共通すると思うんだけど、やりきってはいないというか、こう、うんうん、本当になんか、ツイッターとかで見る限りのもんでいくと、本当にコンプリート目指していくと、凄まじい時間必要。
確かにね。
っていうぐらい要素があるみたいじゃない、
うん、そうですね。
やり込み要素っていうか、もうやり込み要素の山だよね。
ゲーム自体が、ね。それが本当すごい、なんか。
そこもすごいよな。
でも僕は正直ね、そこまで遊びきることはなく、次のゲームに行っちゃったんだけども、多分僕が遊んだ範囲ってきっと半分も行ってないんじゃないかなって思うぐらいというか。
細かいの入れたら、まあまあまあ、そうでしょうね。
そうでしょう。そんな気がする。僕もそうですよ。
結構すっ飛ばしてる意識あるもん。
うん、いや、で、それなのに、このなんかボリュームたっぷり感というか。
いや、そう、
ね。多分本当にゲームの全量の半分は遊んでないんだけど、うん、もう十分すぎるほどお腹いっぱい遊んでる感じもあるのよね。いや、すごいゲーム体験として、濃い味のすごいいいゲームだったっていうのが、うん、まあ、僕たち3人もそうだし、世の中みんながそう言ってるっていうのは本当にいいゲームだったんだろうなと思うし、
だね。
なんか言い過ぎではないレベルでゲームの歴史に残るぐらいのゲームなんじゃないかと思っちゃうというかね。
そうだね。なんかいつだかテレビかなんかでさ、その、
うん、
オールタイムベスト的なのを選ぼうみたいなやつでさ、
はい、
確かブレワイかなんか選ばれてたような気がするんだよね。
選ばれてましたね。
おお、
うんうん。
いや、あれは完全に上書きされっていうか、もうその時点でその一番みたいなさ、みんなが選ぶ一番のタイトルにブレワイっていうのがもう完全にティアキンでこうがっつり上書きされたんだろうな、うん、みたいな考えると、ね、やばいこのタイトルって思うよ、本当に、
本当だよね、
すごいと思う、
うん、ねえ、なんかまだまだなんか時間経ってもゼルダのこのティアキンの話できる気がするというか、なんかね、
確かにね、いろんな面からできるよね。
そう、例えばなんだけども、次回作の話とかがもし出た時に、また永遠とティアキンの思い出話できる気がするんだよね。
できる。
ね、そのぐらいのなんかゲームの味が濃かったっていうのはすごい感じるのよ。
そうだね。そうだね。
そう。まあ、事実、
うん、
ティアキン遊んだの半年ぐらい前の話なんだけども、
うん、
なんか昨日クリアしましたぐらいの温度感で話せる気がするんだよね。なんかね
話せますね。
なんかね、まあまあそうね、
うん。そういうのがすごいゲームだったなと思うわけですよ。
はい。
で、ティアキンで永遠は話せないんだ。なんかね、もう申し訳ないんだけど、ティアキンで永遠は話せないんだよ、これ。で、なんか無理やり、ちょっと無理やりでも次の話に行きたいんだけども、
はいはい、
まあ、ダンさんのゴティと、まあ、ハルさんの部門賞に立ってる、ストロークの話も聞いてみたいよ、改めてね。
はいはい。
まあ、僕の中ではやっぱゴディということで、
うん、
まあ、影響力があったっていうのは、まあ、やっぱりもちろんプレイそのものもそうなんだけれども、
うんうん、
まあ僕がやっぱり普段、こう見たり聞いたりとかしている、そのメディアというか、僕の中にインプットしているものっていうものが、うん、もうやっぱ、格ゲーっていうか、まあ、ストリートファイター6っていうものに関連するものが一番多くなったっていうことですね。
うん、
うん。ストロークが発売されて、まあ、僕が買ってからですけれども、
うん、
なので生活そのものが、結構大きく変わったっていうのはかなりでかかったですね。あと、チュンリーがかっこいいっていうことですね。
チュンリー以外はよ。
いや、みんなかっこいいんですよ。
いや、みんなかっこいい。
いや、でももうまあ、もう本当にもう、よくもういろんなところで言われてますけど、本当にまあ、やっぱりモダンですね。やっぱ一番大きいのはね。モダンと、まあ、あとは単純に演出のかっこよさとか、そのゲームとしての完成度の高さというか、
うんうん、
で、いろんなね、他の別に格ゲーに限らず、いわゆるオンライン対戦ものっていうのは、 そのキャラクターのその個性とかそれぞれのこう強さみたいなものが、うん、調整がこうしきりに入るっていうのがまあ常というか当然なんですよね。
はいはいはい。
うん、で当然そのストリートファイター6もキャラクターごとの様々な個性が用意されているんですけど、うんうん、一応公式的には、うん、あの年に一度しか調整しませんと言ってるんですよ。
そうなん
です
。へー、うん、だからまだ ね、 明、 うん、明確というか大きいその調整、うん、分かりやすい調整みたいなのはね入ってないんで、ね、
ないんですよ。あの実は例えばこのキャラクターこの行動が強いよねとされてたのが、うん、本当はその制作側の意図したものじゃなくてバグの一種だったみたいなのでそれが消されちゃうとかはあるんですけど、
う
ん
う
ん、
調整というか修正みたいな一応意味合いでされること
はある、まあ、確かにそういうアップデートはあるんですけど、あ、なんかこのコンボができなくなったねとかこのハメ技ができなくなったねとかっていうのはあるにはあるんですけど、うんうん、明らかにこのキャラクターはこういう風になったみたいなものは全く今のところ何も調整されてなくて、それなのにこれかよという、どのキャラクターももちろん強い弱いとかあるっちゃあるんですよ。どのキャラクターが強いから人気とかね、うんうん、このキャラ使ってる人たちはいいよなみたいなのとかこうなんかあるんですけど派閥ごとにあるけど、うん、でも言うて僕はやっぱ見ててどのキャラも強い人は強いしどのキャラもとっても魅力的だよなってすごく感じる
んですよね。強キャラ強いで対策されるみたいなのもあるからね、
文化として。そうそう、まあなのでストリートファイター6がまあここまで話題になってたりここまで売れてる評価されてるっていうのはいろんな要素が噛み合ってこうなってるっていうのはあるんですけど、うん、そもそも対戦ゲームっていうものを一発でバーンと出した状態でここまでその調整がほぼほぼ完璧にできてるっていうのがすごいなっていうのが、多分それが大きいんじゃないかなって。それでいてうちは年一しかやりませんからっていうこのなんかこう男気というかおーってなるというか
かっこいいな。
うん、よっぽど自信を持って出したんだろうなっていう感じがすると、
そういうことよね、
いうところですかね。
へえ、
春さん的にはどうですか。
俺はね、俺は一応さっき言った人と戦う楽しさを教えてくれたでしょうなんだけど、
うん、
いや、なんか俺格ゲーもそうだし FPS もそうだし、
うんうん、
対人の対戦のゲームってまあ億劫だったわけさ、まあ小平さんとかもわかると思うんだけど、対人かみたいな、
そう、ね、
ちょっと憂鬱だなみたいな、まあ、
それは
それこそアーマードコアで溶かされるみたいなトラウマがあったりするわけじゃない、
あるなこれがな、
わかるわかる。
そういうゲームに対してさ、まあそのどうしてもさ最初にさ勉強だったりとかさこれ知ってないと溶かされますとかさ、
まあね、
まあ、学芸だったらまあこういう動きできないとまあオンライン行っても速攻ボコされますみたいなさ、まあなんかその勉強だったり超えなければいけない壁みたいなさ、
そうだよね、
あると感じてたんだけど、やっぱストロークはそれが限りなく低いというか感じられないような仕組みになってたっていうのがやっぱりすげえ大きかった。それこそモダンもそうだし、ワールドツアーもそうかもしれないし、であとそのオンラインのランクマッチがすごい、あの少なくとも自分目線ではすごいよくできて、でそれこそ同じぐらいのやっぱり実力の人と割とストレスなく当たる、そこも結構大きいなと思うんだけど、そのマッチするとすぐ当たる、戦う、まあ、勝ったり負けたりするけど、でもまあ大体まあまあ半々ぐらいで勝ったり負けたりする、ここを見直す、強くなる、ランク上がるみたいな、そのなんか循環がめちゃくちゃよくできてるし、だからこそスタートダッシュもまあ割とスムーズに始められるし、その流れでずっとこう割と走り続けるみたいのがすごいよくできてたなっていうのは、
なるほどね、
っていうね、そうそう、まあもちろんその中でほらダンさんとかさ、
ね、
それこそこの番組のリスナーさんとかさ、そういうこう、良きライバル、好敵手的な
、
ね、人たちもいっぱいいたからっていうのももちろんあるし、そうね、こうずっとやり続けられてたっていうか、まあそこら辺のさ、いろんな人とのコミュニケーションの手段にもなってたから、自分の中で。
そうですね。
コミュニケーションの手段になるのも、それこそそのゲームの中のバトルハブっていうさ、あの、ロビー的な、まあその緩い、何サーバーじゃないけど、オンラインプレイみたいな、こう、まあそれこそなんか、ゲーセンがあるみたいな、
はいはいはい。
オンライン上にゲーセンがあって、そこにこう、あ、今日あの人いるわ、みたいな。じゃあちょっと戦っていこうかな、みたいなことができるみたいな、すげえ優秀なオンラインロビーがあるからこそ、そういうのが機能してる。そのクラブもそうだしね。その辺が本当によくできてて、その、なんか、自分が格ゲーやる上ですごい支えてもらったのっていう感じは。
なるほどな。
そうですね。いや、
その辺はもう。
要素としてはもしかしたらそんなに大きくないかもしれないけど、でも、やっぱ僕とハルさんが、 ほぼほぼ同じような成長をしているっていうのが結構やっぱ大きいかなと僕の中で今思いましたね、話聞いててね。ま
あ、それもあるはある。
これもしかしたらね、例えば途中で春さんめっちゃ強くなってて、それかもしくは、もともとね、格ゲーよくやってて、春さんが、もともとランクが高いとかね、
うんうん。
で、僕がなんかこう、どんだけやっても勝てねえわ、みたいな感じとかだったら、もしかしたら僕萎えちゃってたかもしれないし。
うんうん、まあまあまあまあ、それもあるかもしれないよね。でも、うん、でも何の、こう、因果かわからんけど、まあ、ずっと大体同じぐらいのランクで殴り合えたっていうのは、まあ大きいよね。竜、うん、と剣ですわ。お前、また、お前と拳を交えたんだよ、みたいな。なんかそういう、うん。
いや、本当、いや、まあ、良かったなって思いますね、そこはね。
確かに。うんうん、でもそれがなくてもこうリスナーさんとねこうたびたびこう、うんそうだよね、伸びてたなって、うん、実力さんあってもまあそれはそれでこうお手合わせありがとうございますみたいなね感じもあったりこう、うん、でそこに徐々にね近づいてってこうなんか今日は実は一勝できましたみたいなねそういういや
そうね、
まあ、さっきの、うん、あのティアキンじゃないけどそれをさオンライン上で、うん、今日はこんなことがありましたみたいなのを結構楽しかったしね、うん、個人的には
そうなんですよね、うん、いい意味でその大味っていう部分もあって、その運要素も多少なりとあるから、うんうん、自分よりもランクが上の人とでも何戦かやったら1戦ぐらい勝てたりとかするんですよね。
なるほどね。
あるね。
うん。なんかそういうのもやっぱなんかこう自分に希望が持てるというか、うんうん、ああなんかまだいけるかもしれないみたいな気持ちになったりするのもモチベーションにつながってたかもしれないですね。
うん。あの辺のなんかリスナーさんとの緩い交流みたいな、なんかそれこそそう。俺が知らないで育ってきた、それこそアーケードにあったそれなのかなみたいな。
ああ、うん、
そ
う
だね。プレイヤーたちの交流みたいな。なんか感じした。
あのゲームなんとかのコミュニティ、ゲーム内コミュニティみたいなやつ、すごい人いっぱいいるんだもんね。なんか
そうだね。
信じられないくらいの量というか。
まあでも今100どうだろう30か40ぐらいかな。
いやすごい話だねそれ。なんか本当すごい。
そうだね、うん。まあ実際まあ未だにアクティブでやってる人がどんぐらいいるかみたいな、まあまあちょっとよくわからん部分もあるにしても。
うんうんうん。
でもそんだけのねやっぱり勢いがあったりとか。
すごいぜ。
っていうのは本当にねありがたかったな、うん。そもそもそういうクラブがあるっていう時点でまあモチベーションにもつながるみたいな正直あったし。
そうだね。
そうですね。う
ん、まあ確かにそのオンラインでみんなで遊ぶっていうのは。ゲームをね、うん、遊ば楽しみを与える意味ではすごいいい作用をもたらしてるんだろうね。
ねえ、ハル、うん、さんのダルシムに勝ちてみたいな方もいたりとか、そういうのもいいよね。
そうだね。いやそうよね。
モチベーションみたいなね、うんうんうん、とか思いながら、
うんうん。なるほどな。ストローク、はい、まあストロークの話はここまでですかね。
はい。
まあこの時点でこう90分ぐらいで今日終われない予感がビンビンしておりますね。なんかね、ビンビンしてる。
まあまあまあ、ほらあとは部門賞だからね。
ええええ。
いっぱいあるけど。
パラパラっと。
そうそうだ。パラパラパラパラっと。
パラパラパラパラパラ。
じゃあまあ僕の話をちょっとさせてもらいますとですね。まあ一個がね、そのゲームの面白さとは一体何なのかを考えさせられたでしょうという役割で。FF16 を上げさせていただいたんですけども、うん、まあ、はいはい、細かいところは先週公開してるエピソードのところで話してるんで、うん、まあ今日は細かくは話さないんですけども、うん、まあ、その前回話したお話の通りというかでね、あの、うん、FF16 を遊んでいて、なんかこう、僕はゲームに一体何を求めてるんだろうとか、ゲームって何が面白くてやってるんだっけみたいなことをこう遊びながらずっと考えていたんだよね。このゲーム FF16 は続きが気になる、うん、ただし何を面白みと思ってやり続けているんだろうかみたいなことをこうい
や、
うん、ずーっと考えていた、
うん、いやまあ FF16 に限らずまあ確かにそういうゲームあるなとも思うけどね、
うん、
時々ね、
まあまあまあそれはね確かにね、
そしてこう FF16 このゲームって一体何なんだってずっと考え続けていたというか、なんか前作 FF15 でもああだこうだ僕は言い続けたゲームだったんですけども、なんか違う意味でしばらく忘れられない作品だなと16でも思ったのよね、なんかね。っていう意味で、なんか今年をある意味で代表する作品だなって思ったので、部門賞というね、ポジションを与えたかったんですよね。
なんかね、その、入れてあげたいみたいな気持ちもわからんの、
入れてあげたい。なんか、うん。いつの日かこう、FF16 が他にも遊んだ人よって人が現れたら、どうだったって聞きたいというかね。あそこどうだった、本音ではどうだったみたいなことを聞きたいというかね。 なんかそれはこうゲームのシステムとしてもね、メカニクスとしてもね、こうストーリーとしてもね、こう腹割って話したいよねってことを思う。なんかこう来年 FF16 はそんな人ゲストに呼びていいなと思っちゃうもんね。なんかね、
いいんじゃないですか。
呼ばおうかなって思っちゃう。なんか
いいねいいね。
FF16 はその
FF16 をめでる会。
なんか2、3人呼びたいぐらいの気持ちになるもんね。なんかね。
どうだったつって、
そう、どうだった
いいとこ悪いとこ含めみたいな。
言いにくいこと言ってくれたまえよって言いながらね、僕も話そうみたいなことを思うとかね。それが16のね、こう良かったなという部分も含めての。部門賞だなと思っているんですよ。
うんうん、
で、はい、もう一個が、ベストずっと遊んでいたいゲームでしょうということで、
はいはい、
スパイダーマン2なんですけども、うん、
はい、
これを一体どうコンパクトに話せばいいのか僕は全く想像がついていないんだが、
とんでもなくよくできてそうですもんね。
いや、これめっちゃ面白かったよ。とりあえずそれはね、すごい面白かった。
もうツイッターに上がってる動画見て、もうとんでもねえなと思って。
うんうんう
ん、なんだこのアクションと思って。これがスムーズにつながるのかいな。
ティアキンがなかったらゴティに繰り上げです。間違いなく。ガツン上がりますね。
うん、なるほど。
なんかそういうレベル感だろうなって気がしてた。
うん、これもまた、何もかもよくできてるなってずっと思い続けて遊んでるというか、
うんうん、
もうね、これはね、ゲームとしての思い入れを若干超えてしまうんだけども、飛び出てしまうんだけども、
うん、
僕ね、前作じゃないな、シリーズの初作スパイダーマン1を遊んでいた時に、
うん
うん、その時は僕映画の方のスパイダーマンのイメージに結構強く引っ張られて、
うん、ああ、なるほど。
映画のね、トム・ホランドがやってる映画の、うんうん、そのスパイダーマンのキャラクターを投影しながら遊んでたっていうのが当時の僕だったのよね。
うんうん、
もう、2年前 ?3 年前なのかなっていうぐらいなんだけども。
うん。
なんで、そのぐらいの頃は、そのゲーム内に、アベンジャーズタワーがあるぞみたいなのが、もうロケーションとして存在しててね、
うんうん。
ゲームのストーリー上は全然関係ないんだけども、そのアベンジャーズタワーがあって、ああ、これ、ここにあんだ、フォトモード起動しようみたいなこと思って、ちょっと観光めち、
うん、
巡り気分でこう楽しむっていうのが、シリーズの初作として楽しみとしてあったのよ。
うん、
で、あとはその映画と同じ、そのスパイダーマンのスーツがゲーム内に、まあある種おまけコンテンツ的に入っていて、
うん、
それを着て、アベンジャーズタワーの中でなんかフォトモードで写真撮って楽しむみたいなことしてね、すごい幸せな気持ちになるっていうのがあった。それがシリーズ初作の思い出としてあったんだけどもね、
うんうん、
なんかその時はそのスパイダーマンのある種ユニバース的なものを楽しみとして感じてたっていうのがあったのよ。
なるほど。
で、今回まあスパイダーマン2とナンバリング的には2なんだけども、まあ、実際は3作目に当たっていて、
うん、
その3作目を遊ぶ中で、
うん、
映画の方のスパイダーマンは、まあ、ある種一区切りを迎えてるんですよ、
うん、
まあ、そっちはそっちでこう一区切りを迎えてると、
うん、
で関係ないとこで言えば、関係ないとは言わないけども、そのスパイダーマンは出ないんだけども、スパイダーマンのヴィランの単独映画とかもやってるよねみたいなのも世の中的にはこういろいろやってる状態、うん、
はいはいはい、
でゲームとしてもシリーズ的には3本目になっていて、1作目とマイルズ・モラレスっていう、うん、まあ、ある種外伝的な話、 1.5 的なポジションのゲームがあって、うん、2人目のスパイダーマンの掘り下げがあってっていう、まあ、ある種積み上げがこう全部あるのよね。こうバキッとしたこう外盛りがあるのよ。もうなんかお城みたいな外盛りあるのよ、本当にもう。スパイダーマン城もすでに築かれてるのよね、
うんうん、
でここで展開されるスパイダーマン2のお話が、まあ、なんかこうあらゆる方向からノスタルジーが降り注いでくるのよ。
は
あ。おお、それこそクモの巣の中心のようなことになってます、
ね。いや本当になんかね、こう、もちろんね、こうゲームのストーリーとして他の外堀の要素を取っ払ったとしても普通に面白いんだけども、
うん、
出てくるヴィランがそれこそこのスパイダーマン2っていうゲームでは初の登場ではあるんだけども。スパイダーマンのあの映画で出たあいつと同じヴィランだな、あ、映画とはこういう設定の違いがあんだな、あー、なるほどね、うんうん、映画では映画の良さがあったが、この設定の落とし込み方はうまい、うまいよって思っちゃうというか。
なるほどね。
すんさまじく配慮してるけど、これ伝わる人にはめっちゃ伝わってんだろう
ね。そう、ね。
まあ、プレイ済みの人には伝わってるでしょうね。
そう、プレイ済みの人にしかわかんないかもしれないけども、トム・ホランドの映画だけではないのよ。 その、うんうん、ノスタルジーを感じる部分がもっと前のスパイダーマンの映画も含めて、
うんうんうん、いろんなところに散りばめられてるみたいな、
う
ん、
そうこのヴィランが出てきて、うん、あの時はこうだったんだけども今作ではこうなっていて、うん、これスパイダーマンの、まあ、原作とも違うんだよね。でもゲーム的なアレンジとして最高です、この落とし込み方ってことを思うという
か。へ
ー。でひょっとしたらゲームの中では初作第1作目で触れられてたのよ、このキャラクターが今こうであるっていうのは。確かに触れられてたの、
うんうん、
前振りがされてて、ひょっとして初作からこの構想だったのかなと思えるというか、
うん、
なんかねこうスパイダーマン2がすでにこうめちゃくちゃ集大成感なのよね。いろんな前振り、
うん、
フラグみたいなものをちゃんと回収していった中で、
うん、
この落とし込み方をしてるし、前作前々作を遊んでいたからこそ分かる面白みというか、前作のフラグっていうのもちゃんと織り込んでるのよ、
うん、
だからなんかね冒頭からずっと累戦ガバガバフィルターになってるとかね、やべえんですよね。はあ、あれがのっけから回収されてるみたいな。はあ、すごいみたいな。
小平さんも結構スパイダーマン追ってるもんね。なおさらってのありそう。
そんなにこう、うん、死ぬほど必死に追ってきたという感覚はないですよ、自分的にはね。まあまあ、
うん、
ないんだけれども。
だとしても自分らからなんかするともうだいぶいろんな作品を見てきてるからこそ分かる要素も相当あるんだろう、
う
ん、
そう。で、このスパイダーマン2っていうゲームをやる上で別に映画を織り交ぜて考えようって頭の中でないのよ。もともとはないのよ、うん。別物だって思ってるんだけども、
うんうん、
なんかこう自分の中でいろんなスパイダーマンの思い出がこう勝手にリンクしてくるんだよね。あ、すごいって言って。
いいなぁ。
で、それがね、ゲーム的な、スーツが、織り込まれているから、こう、ああ、こう、織り込まれたらちょっと一旦着てみるかなみたいなことを着てみると、
なるほどね、
またね、うん、こう、ああ、そうですよね、このシーンこうなりますよね、あ、これ映画のこっちの方のスーツっすよねみたいなことを思いながらね。ちょっと一回着てみるって感じでこう着ちゃってね、こう。
いいなあ、なんかもう間違いなく俺らがプレイしたよりもなんか 50% マジぐらいで楽しんだのが少なくともみたいな感じ
です。まあでも、まあそれは確かにね、思い出フィルターは余計に乗っかってるのはすごい感じる。
いやでも、そういう人にもこうより楽しめるし、そうじゃない人にもちゃんとしっかりこう100点以上ぐらいの点数出すみたいなゲームなわけでしょ、もう聞いてる、
うん。いや、そうだと思う。
でしょうね。
もちろん僕は思い出フィルターが十分働いてるんで、フラットには言えないけども、
うん、
初見でもきっと、すごい面白いゲームだとは思うのよね。
うん、
で、その面白い部分っていうのが多分バトルとか移動っていう部分だろうなと思っていて、
うんうん、
今作はスパイダーマン2人出るんですよ。前もどっかで話したけども。うん、
その前作と前々作の、
ええ、
主人公たち。
初代スパイダーマンと2代目スパイダーマンが両方出るんですよ、
うんうん。
で、自由に切り替えて進めることができるんですね。
おお、やっぱ自由に切り替えるんですね。
うんうん、で、前もちょっとハルさんに相手に話したかなと思うんだけども、
うん、
場面場面によっては、もう一人のスパイダーマンが加勢してくれるのよね。で、ふとやってくんだよ。なんか、すごいナチュラルにやってくんだよね。僕、結構今作、ゲーム終盤になると結構敵強いのよ。そこそこ僕死んだなっていうぐらいに敵が強くて、うんうんうん、やばい、負けそうっていう場面が結構あるんだけども、
うんうん、
自然に、大丈夫とか言ってこう、加勢してきて、わ、俺来たっつって。
いや、最高すぎるな。
スパイダーマンってこう、ずっとね、一人でもバトル中にずっと喋るのよ、
うん。
攻撃モーションでもあれば、うん、ダメージを受けたモーションでも喋ったりするから、
うん、
結構ずっと賑やかな感じなんだけども、
うんうん、
もう一人のスパイダーマンがやってくると余計に賑やかやったし、スパイダーマン同士の掛け合いとか起きたりするんだよね。
会話しだすのね。
そう、会話しだすの。
まあまあまあ、そうでしょうね。
うん。それがすごい楽しいというか。
う
まくできてんな。
うん。まずテンションがめっちゃ上がるし、必殺技コマンドを使わなくても勝手に連携しだすのよ。
うん、
ああ、いいね。
それがめちゃくちゃすごいというか、一人で戦ってる時は、ゲーム中にはその、ゲージがね、消費ゲージじゃないけども、
はいはいはい、
ゲージがあって、そのゲージを消費して、特殊コマンド、フィニッシュムーブを出せるっていう風になってるんだけども、そのゲージを使うと、回復コマンドが使えなくなるんだよね。回復コマンドと共有になってるんだよ。
なるほど。
だからその、 フィニッシュムーブ的なものをやると、あの、敵一体を強制でダウンさせることはできるんだが、回復ができなくなる。
うん、
なんで、ある種リスクを払うわけですよね。
はいはい。駆け引きがあるわけね。
うん。で、まあ、あの、安全策を取りたい小兵少年としては、あの、回復を優先したいわけですよ。
うん。
うん、そうすると、フィニッシュムーブは拝めなくなる。なんでこう敵を倒してこうアクセク戦う頻度が増えちゃうんだけども、その2人目のスパイダーマンが乱入してきた時はオートでその特殊コマンドとか発生したりしてゲージが消費されないよね。
いいな。
なるほどね。
なのでこう、あの、俺杖的な瞬間が、あの、いっぱい味わえるのよね。
いやー、たまらんね。それでいて勝手にこう演出的なドラマ的な展開とも思えるし、
そう、
うん、
自分がこうちょっとピンチみたいなところで駆けつけてきたらそれこそドラマチックだし、ゲーム的にもちょっと難易度調整的な意味もあったりなかったりもあるし、
そうなので、
すごい前ね、
メインクエストのお話としては一、うん、人では無理でも二人なら大丈夫ってこともちゃんとこう言ってくれてんのよね、うん、
なるほど、
まさしくなのよ。おーっつって、わーさすがだって
よくできてんな、
うん、
でこう一通りバトルが終わった後にこう、うん、うん、こうスパイダーマン同士のコミュニケーションがあって、ありがとうなって言って、またあの任せてよって言ってこう去っていくって、あのハイタッチして去っていくみたいな場面があって、
うん、
すごい爽やかに、うん、あのスパイダーマン的な活動できたなっていうエツに浸れるんだよね。
うん、
完璧じゃないですか。
うん、それがありつつ、その実際ゲームとして、これね、スパイダーマンに限らなくて、うん、あのアンチャーテッドとかゴッドボーでもあったなと思うんだけども、
うんうんうん、
ゲームしてるとそのメインクエストとして その通信会話っていうのが起きるんだけども、
うんうん、
スパイダーマンってこう移動しながらあのその会話を聞いたりするわけよね、
うんうん、
あのメインヒロインの MJ って子にあの電話しながら、あのさっきのあのシーン、あの謎どう思う、あの僕私調べてみるよお願いするねみたいな会話がなる中で、あのどこかで犯罪が起きましたとか、うん、危険なことが起きました、あちょっとそっちに顔出してみようと思ったら、あのあちょっと待ってて、あのちょっと手が離せなくなった、また後で電話するねっていう会話にあの切り替わって、あの、うん、戦闘に入って、やべちょっと思ったよりしんどい、あ2人目のスパイダーマンが来た、わ助かるっつってこうハイタッチしてこう助かったよさっきありがとうなっつって帰っていって、
うん、
でさっきの MJ はさっきの電話なんだけどもみたいなこと言ってこう、再びメインクエストの会話が始まるって、こう
もうみんな大好きなやつね、
めちゃくちゃニュ
ー会話中断再開がスムーズなやつね、
うん、すごいってなんだよこれ、ゲームをしていてずっとすごいってなんだよ、うん、
あのね、いいよね、どのゲームでやってもあの仕組み綺麗に入ってるとうおーってなるよね、うん、
でなんだっけみたいなやつ、
ね、そうそうそうそうそうそうそ
う、
そこがすごいね、あのスパイダーマンってこう誰かが身の回りで困ってる人がいたらとにかく助けちゃうっていう性格を持ってるから、
うん、
そのこれはまたゲームシステムとスパイダーマンのキャラクター付けがめっちゃ信用してるんだよね、
うん、
だからなんかこうスパイダーマン的なロールプレイをするっていうのがゲーム的に阻害されないのよ、
うん
うん、
これがすごい
すごい、
うん、まあ、お話をお伺いしてる限り、
うん、
あの、まあ、僕も、あの、1は、初代はやってるんですよ。
うん、
で、あの、残念ながら PS5 をまだ僕は所持しておりませんので、
うん、
マイルズ・モラレスと2と、うんうん、まあ、まだプレイできてないんですけれども、
うんうん、
まあ、ただ、あの、マイルズ・モラレスは、あの、1にも出てきてるんですよね、一応キャラクターとしては。
うん、はいはいはい。うん、
うん。で、あの子が、なるほど、主人公がマイルス・モラレス、あの続編なんだな、
うんうん。
で、今お話をお伺いしてて、その、まあ、2では、その、マイルス・モラレスと、その、ピーター・パーカーが、それぞれ、同じ、ニューヨークで、スパイダーマンとして活躍してるんだなっていうのが、まあ、聞いててわかるんですけど、
うんうん、
やっぱり、小平さんとしては、初代と、その、マイルス・モラレス、両方プレイした上で、2をプレイした方が、いいっていう感覚はあります？
まあ、マイルスの方も、やっぱり遊んだからこそのご褒美的な要素はあるんだよね。あの、マイルズ・モラレスっていうゲームの中で、あの出来事があったよね。その後っていうのがこう、2の中に織り込まれてるんだよね。まあ、だから、遊んだ方が絶対いいのは間違いない。でも、遊んでないからといって、ついていけないかっていうと、そんなことはないというか。まあ、それこそこうスパイダーマンって、まあ、映画でもそうかかなって思ったりもするんだけども、
うん、
ある種分かりやすい敵だったり、 あのストーリーラインとしては大筋は結構王道展開で分かりやすいのよね、
うんうん、
だからついていけないってことはないのよ、
はいはい、
うん、なるほど、ね、
どこまでこう思い出ブーストがかかるかっていう部分の差でしかないってい
う
で、なんかすごいこうゲームを遊んでいて、そのある種アンチャーテッドみたいなというか、その、
うんう
ん、あの触れる映画、遊べる映画みたいな感じがすごい強いので、
うんうんうん、
今回僕遊んでて、あのゲームの中盤ぐらいから結構怒涛の展開なのよ、
うんうん、
それがね、あの怒涛の展開になる要因、ちょっとこれ分析は甘いんだけども、
うん、
今回そのスパイダーマンが2人います、
うん、
でもう一個そのヒロインの MJ って女の子がいるんだけども、うん、その MJ って女の子のプレイパートがちょこちょこあるのよ、
はいはいはいはい、
なんでまあ3人とは言わないけども、まあ 2.5 人ぐらいのあの、
はいはいはい、
メインキャラクターがいるくらいの感覚なんだね、
うんうん、
でその3人全員にそれぞれ物語があって、
うんうん、
ストーリーの中盤ぐらいからそれぞれのスパイダーマンが悩み、あの苦しみ、あのピーター・パーカーの方の見せ場があり、マイルズの方の見せ場がありで、ヒロインの方の MJ の女の子の見せ場もあの思いがけないタイミングで挟まってきたりして、
うんうん、
あのずーっと怒涛の展開なのよ
なるほど、
うんうん、あっちが解決したと思ったらこっちが大ピンチみたいなことが起きたりで、
うん、
あの本当にあれなんだ、ゲーム性もそうだけど駆け抜けていく感じなんだね。
そう、あの中盤ぐらいまで遊んだ中で、うんうん、あの続きが気になってしゃあないってなって
止められない
そう、そうそう、といや、なんか本当止められなくて、あのサブクエも結構ね、あの重要なやつ、結構気になるやつがあるから、うん、それはやるんだけども、うん、あの犯罪をこう見逃していくかぐらいの気持ちになるのよう
んうん、うん、
でこうぐわって遊んでいくと、うん、正直僕は本当にあっという間に終わったね。
素晴らしい。
うん。で、今作ゲームの僕のプレイ時間、実際25、6時間ぐらいだったんで。
いやー、すげえいいなー。
わりかしコンパクトにまとまってるんだけども、
うんうんうん、
25時間遊んだけども、僕の体感15時間くらいの感じかな。もう終わったって思ったのよ。うわーっつって。
いや、最高じゃないですか。
なんか、いや、ほんと面白かったよ。なんかすげーって思って。
いや、すごいね。いや、だから中だるみなしみたいな。もう ずっと楽しいみたいなことでしょ。
中だるみなし。いや、僕的には本当なかった。で、いや、それがあの、さっきのその、スパイダーマンの過去作、過去映画のこう、思い出に触れたノスタルジーがバシバシしてるから、こう、ずっと僕脳汁出てんのよね。
ってことだね。いいな、その体験はすげえいいな。
そう、これめっちゃ面白かった。
痛いわ。その話だけでやりたいわ。
これはなんかね、まあ、そのストーリーとしてもおすすめだなっていうし、さっき言ったそのスパイダーマンのアクションバトル移動っていうのはやっぱ面白いのよね。
うん、
すごい良かった。
やっぱさ、昨今こうオープンワールドでこうもう要素もりもりにしてさ、プレイボリュームすごいっすみたいなちょっと売りにしがちな方向性もまああるっちゃあるんだけどさ、スパイダーマンは多分極力ギューって凝縮してるんだろうなっていうのがすごい感じるのよね。
うん、
話聞いてて。だからなんか そこの良さみたいのはすごいこう話から感じられるんだよな。その。
そうですね。
全部こう、とにかく駆け抜けていく感じだったりとか、その短い中で満足感凄まじいみたいなね。うん、
いや、ほんと
ちょっと今のね、ゲームのスタイルとしてありだよなってのすげえ思う。
いや、ほんと。なんかネタバレだから言わないんだけども、
うん、
エンディング見た時にもね、こう、
うん、
うわー、こういう展開っていうので、終わったんすよ。わーマジって言って思ったのよ。
これはさすがにプレイした人じゃないと、でも何もわからないやつ。
いや、まあ、なんていうか、ちょっと、これなんだろうな、これ言い方ちょっと難しいですけど、小平さんにしては雑な言い方しましたね。
だから相当ネタバレしたくないんだなっていうの逆に感じる、ね。
そう。そう、だから、なのに、なんていうかな、言っちゃうっていうぐらい、やっぱ今感情が高まってるってことなんですよね。
そう、なんか、2で、うん、ここまででこう、引くのか、いや、あ、まあ、うはーってなるの、うおー、終わったけど終われねえみたいな、こう。
いや、聞いてんと、どの方向性って思っちゃうね、なんかね。気になるけど、聞いたらダメだからなっていう感じがすごい。
そう、なんかね、うん、そう、すごかった。うん、これはすごかったね。
なるほど、
なるほど。
そう。ね、こう、僕の中でこう、 ゴティはティアキンなんだけども限りなくゴティに肉薄した肉薄したゲームであった。
そうだね、完全に熱量がもう完全にゴーティークラスの熱量だね、
うんうん、まあめっちゃ話しちゃったけどもね、あの時間的にごめんなさいねちょっとい
や
ここで打ち止めにしよう。
いいよいいよ、
いいんじゃないですか、
うん、じゃあ次はハルさんのやつをまた聞こう。
おお、はいはいはい、じゃあ部門賞、うん、今年一番汗を かかせてくれたでしょう、うん、ビートセイバー、うん、いや、うん、あのさ、まあ、ビートセイバーってこのカテゴリーで言えばさ、音ゲーに分類される、
うん、まあまあまあそうなるかな、
そうだね、うんうん、まあ、完全に音ゲーの一種ではあると思うんですけど、音ゲーってさ、うん、どうしてもさ、まあ、その人にはよるかもしれないけど、あのコントローラーにこう、うん、自分の体を慣らすみたいな時間って割と必要なものが多いじゃない、ビートマニアとかのさ、
あ、まあまあ、確かに確かに、
その来たところにボタンを押す、うんうんうん、特にコントローラーだともう身体性めちゃくちゃ必要じゃない
そうだね、う
ん、あのまだアケコンだとね、あ、ビートマニアのアケコンだとまだちょっとこう、まあ分かりやすいというか、流れてきたところを押せばいいけど、うんうん、コントローラーともう どこが何のボタンだか分かんないみたいになったりとかさ、
本当だね、
スクラッチとかもまあ割と身体性が必要じゃない、なんかこう動かすみたいな、うんうん、普段やらない動きみたいなのやりがちだけど、うんうん、ビートセーバーとかって本当に身体性ゼロの状態から始めてもある程度できるのよ、不思議と。
なるほどね、
直感的なんですね、うん、結構ね、うん、
あのなんかそれこそそのビームサーベルみたいなのを振って切るみたいな動作って、うん、なんかその前から物が飛んできたら自然と人って手出すよねみたいな勢いで、
うん、
自然とできるのよ、
うん、
でそれが曲に合わせてって、まあビートがあるから、そのいきなり難しい曲やらなければノーマルぐらいの難易度でやればまあまあできちゃうわけさ、
うん、
それがさ、なんか自分の中で結構こうすげえなと思っちゃって、ね、
うん、
そんな音ゲー今までも割と
確かにな、
いや、まあ、確かにスマホゲーの音ゲーとかでその画面直接タッチできるとかで、そこら辺は身体性が割とこう最初から必要ないパターンも、まあ割と昔よりマシになったなという気もするんだが、ビートマニアライクのね、
うんうん、
音ゲーとかでも、まあそれでもそのビートセーバーのこの直感というか、何も知らない状態でもその最低限のルール、このブロックをこの矢印の方に切るんすって言われたら、ああそうかって切れるみたいな感覚っていうのはすごい、なんかプレイしてみるとびっくりするぐらい簡単にできると思って、
なんか、うんうん、原さんの言ってることと若干違うのかもしれないんだけども、
うん、
あのビートセーバーやってないけども、僕音ゲーをまあ過去やってた右からするとっていう目線でいくと、その、うん、ある意味でそのちょっと体動かしてる部分っていうのって、うんうんうん、音ゲーの気持ちよさにつながるよなって僕あの DDR とかで思ってたのよ。
なるほど。
で、ある意味そのスマホゲーにはないその VR で手をブンブン振るっていうのは、
いやそうな
の。音ゲー的にはプラスに作用するんじゃないって思うな。
なるほどね。
自然とできる上に、やっぱり体を動かすっていう気持ちよさが同時に乗っかってくるわけさ、そこに。
そうそうそう。
ありがとうございます。音に乗る気持ちよさ、プラス体を動かす気持ちよさ、プラスゲームみたいな。リズムに乗る気持ちよさみたいなのが全部ドンドンドンって乗っかって、本当に時間忘れてやってる時がある。何も考え
てもいいじゃないですか。
手足振り回して汗だくみたいな。シャワー見てきますみたいなさ。いや、それがね、なんかね、いや、まあ、それこそリングフィットとかと比べると、うん、その、なんか直接このフィットネスみたいなやってるのとはまたちょっと違うんだけど、それに、まあまあ、じゃなくても、うん、そんなに普段体を動かさないから今の性格でね、自分がね、
うんうんうん、
だちょうどいいのよ。
なるほどね。
なんかリングフィットでなマウンテンクライマーとかやられるともうちょっと無理っすみたいな、
まあそうね、
ちょっとまたやるのしんどいなって思っちゃうんだけどそこに完全な音ゲーっていう要素とその体を動かす気持ちよさみたいなのがドンドンって乗っかってると全然奥になるってできちゃうわけさ。むしろやりたいなって思う感覚にさせられるっていうのがすごい自分の中で強くて、
なるほど、
あれはねちょっと、まあ完全にもうだって俺今年66時間やってるらしいですからね。
すげえ。
VR ゲームの中で圧倒的にやってるのよ。
へえ。でも確かに VR ゲームでやっぱそんな長時間ってやっぱすごいですね。
うん、そうそうそうそう。やっぱり VR のゲームそんなねやっぱね長時間、まあ言うて俺2-3時間ぐらいが、3時間はいかないかな、2時間ぐらいが割と限界みたいなところがあるんだけど、まあでも。その中でも、やっぱり、ビートセイバー、そんなに動かない、動き回ったりしないから、
うん、
まあその、負担が少ないっていうのもあるし、
うん、
だから結構、長時間やってもそんなに VR ゲームの中で苦じゃないっていうのもあるから、よりその辺も相乗効果みたいなの、これでね、
うん、
割と、こう、 デイリーに近い感覚でやる VR ゲームとして自分の中で割と根付いてて、
いいじゃない、
それこそあのあれだしね、珍しく、うん、あの曲追加の DLC とか買っちゃったりとかして、もうちょっと他の曲やりてえなみたいな気分に、なんか自らなるゲームって相当珍しいなと思って、
へ
あんまり音ゲーとかでまあまあそんなね別に曲足さなくていいっすよみたいな気分になりがちなんだけど、まあ最初に入ってる曲数が多少その昨今のボリュームもりもりな曲数もりもりな音ゲーみたいなのに比べると、まあ少ないっていうのもまああるかなとは思うんだけど、
うん、
そんなにめっちゃ入ってるわけではないっていうのはあるかもしれないけど、でもそのやっぱ自分からこう DLC 買ってみ曲増やしてみようかなみたいな感覚にさせてくれるぐらいね、
はいはいはい、本当に
あの今年はビートセーバーぶっ刺さった感じだから、これからなんかそれこそ VR ゲームやろうっていう人にも全然こうなんだろうな、どっかで体験できる機会があったらまずこれちょっとやらせてみたいなっていう、その
いいじゃない、
プレイした時の負荷の少なさみたいなの
も、なるほどね、
うん、で、あと体を動かすっていうのも分かりやすく感じられるし、
うん、
っていうのはあるね。まあでも正直言うと、うん、あの PSVR2 みたいなケーブルがある、
あ
の VR 機器とは、まあケーブルがあるやつとそのスタンドアローンのね、うん、完全にケーブルがないやつで比べると、ないやつの方がやっぱり手振り回すんで、
うん、
若干ね邪魔になる時があるんで、まあない方がいいのかなっていうのはちょっと思うけど、
なるほどね、うん、
まあでもそれでも十二分に楽しめてるので自分的には、
うん、
はいはいはい、
うん、
そこはね本当にあの多分去年もいたと思うんだけど、まあ、割とこう進めてくれる人が何人かいて、それでじゃあやってみようっていうのがあってやり始めたんで、本当に進めてくれた方ありがとうございます、
うん、いやありがたいですね、
多少健康、これのせいで健康になってる気がしますっていう身も心も健康になってる気がしますと思ってね、
いいじゃないですか、
そうそう、これはねちょっとね今年の自分のゲームプレイの中ではまあこう一つピックアップしにゃあならんだろうなという、うん、
なるほどね、
うん、
素晴らしい、
うんうん、
そうそう、あでも PSVR2 だとないんだけど、その PCVR、 PC 系の VR でやってると、うん、あの曲追加できるっぽいのね、モッドとかで、
へえ、
だから誰かがその作った譜面、あのもともと収録されてない曲の譜面みたいな、
う
んうん、まあ、どこまでこう何、うんうん、か若干グレーなんじゃねえのって気がせんでもないんだけど、まあ、そういうの配ったりするらしいのね、
うんうん、
へえ、
だからそういうのも追加できたりとか、もうそこまで行ったら俺多分戻れなくなりそうであえて行かないみたいな部分ちょっと気持ち的にはあるんだけど、まあせっかくならその何かちゃんとお金を落ちる方法でやった方がいいよねみたいな、好きなソフトだったらなおさらねみたいなところもあったりとか、
うん、なるほどね、
っていう言い訳をしながら日々あの楽しんでおります、
うん、はい、でもちらっとねゲームなんとかではね何度か話は聞いてたけど、そんなにずっとやってたんだねっていうのは改めて意外だね、うん、
結構ずっとやってますね、まあ、ツイッターでもちょこちょこ俺なんか、ね、ビートセーバーの動画とかちょこちょこ上げてたりするけど、うんうんうん、そう、まあでもそれぐらい以降やっぱりずっとちょこちょこやってますね、で俺もやってるし、
うん、
俺の嫁さんもやってんのよ、
ほうほうほうほうほ
う、で最初遊ばせてみたら、あのどうかな大丈夫かなと思ったけど全然楽しんで、
うん、
あ楽しいねこれって思うぐらいだから、やっぱそんぐらいねハードルは低いのよ、ゲーマーじゃなくても音ゲー好きとかじゃなくても全然できて楽しめるっていう、それこそ今日もやられてましたし、
へ
ーそうだからね本当にすごくおすすめできる、なんかそのやっぱり VR での代表的なタイトルみたいのでやっぱ上がりがちじゃないですか、なんかその辺はすごい納得感が、ね、体感として納得感があった、
なるほど、なるほどね、
もう発売からだいぶ経ってますけどでもなんかね見てるだけの感覚よりかはだいぶこうやっぱり触ってみた時の感覚が良かった、
あ
ミートセーバーなのでできる機会がある時はぜひ触ってみてほしいなと思ったりしました、
そうかそうか、なるほど、
はい、であともう一個、
はい、
部門賞新規 IP って嘘でしょうということでハイファイラッシュね
出ましたね、
これはねゲーム自体がねもうなんかねロックのライブに行ってる高揚感みたいなのがあるんですよ。
うん
まあ俺って結構そもそもロックが結構好きなんですよ、ロックの音楽ね、うんうん、そうそう、だからそんな自分の気持ちとこのゲーム作った人たちもロック好きなんだろうなみたいな感じが、そのゲームプレイもそうだし、うんうん、その主人公のチャイっていうキャラクターまあある種そのロック感みたいのを体現させてるんだなみたいなのを、ね、すごい感じるのでプレイして、その辺のねなんかねこういろんなものがリンクしてる感じというかね、音楽なりゲームプレイなり、はいはいはい、このキャラクターなりっていうのがすごくこういい感じに交わってるという 感じがして。
なるほどね。
で、ゲームプレイとしても全然こう、うん、これ新規 IP なのっていうぐらいすごい綺麗にスパッと作り上げられてるというなんか、
うんうん、
なんかね、あんまりね、拙い点がなさすぎるのよ。
なるほど。
で、あんまり俺個人的には類似のゲームもあんま見たことがないから、これな、うん、ゼロの状態からこれいきなりバーンって作り上げる、
うん、ゲーム。まあでもそうだよね。
ごすぎないと思って、うん、ゲームプレイとしても今まで、うん、そう類似のゲームってほぼないと思う、
うん、
そうだね、自分的にはあの会ったことはないから、
また単語もね別にそれまで似たようなゲーム作ってるわけじゃないからね、
そうそうそうそう、
全然ジャンル違うから、
そうだよね、
確かにね、
うん、だから これをディレクションした人のなんか力量がおかしくないですかと思って。いや、だって全部を同時に見てないと作れないゲームな気がするのよ。
まあでも
音楽もそうだし、カットシーンも音楽に合わせてるし、で、ゲームプレイも音楽に合わせてるし。もうすでに最初からこう、完成形が見えてて作ったんじゃねえかな。もしくはもう、本当にその作ってる人たちがすごい細かく連携して作り上げられた、綺麗に作り上げられたゲームなんだろうなっていう気がする。それでいて、キャラクターとかゲーム性は、そのなんか息苦しいっていう感じじゃなくて爽快に突き抜けていってくれる。
あなるほどね。
まあそれこそスパイダーマンとかにノリとしては近いかもしれない。
軽いノリというか、ね、でも確かにね、そうだよね。
うんうんうん。みたいなのがね、俺的にも結構衝撃で。
うんうんうん、
うん。俺はそれこそ遊べるプラットフォームがゲームパス、Xbox 系か、
うんうん、
あの PC の Steam とかかな、うん。多分そのぐらいでしか遊べないんで、なんかそれこそね、うん、Xbox のまあタイトルだからまあ。他にね出すのはちょっと厳しいのかもしれないけど、でもなんかねそれこそもうマイクラぐらいの勢いで他のところに出してもいいぐらいのそのなんかポップさというかね、誰が遊んでもこれもいいんじゃないですかっていう、
スイッチとか結構ねなんか合いそうな気はしますけどね、
う
ん、
そうビジュアルの表現的にもね、
うん、
こうライトだしポップなのでなんか全然いい、うん、気がしますけどね。まあ、実はスペックすげえ必要とか、可能性はなきゃしもあらんけど。
まあまあまあね。
まあそれでも最適化してとかっていうのは全然ありな気が勝手にしちゃいましたけどね。うん。うん、でもすごいいいタイトルで、もっといろんな人に遊んでというか触ってみてもらいたいなという感じはしましたね。
そっか。ハイファイらしか。
うん。
遊ばねえとな
ねえ、小平さんもちょっと触ってましたからね。
うん、ちょっと触って、うん、難しいなってちょっと
ずれたんだな。ちょっとね、その音に乗りながらアクションするっていうのが、最初やっぱね、結構、ちょっと難しい感じるっていうのはね、前も話したけど、あるはあるんでね、まあ、そこはちょっと好き好きもあるかもしんないけど、
多分自分実は僕もちょっと触ったんですよ。
お
で、もうおっしゃる通りだなっていう感じはすごくするんですよ。うんうん、で、あの敵との戦闘もめちゃくちゃ楽しいんですけど、
うんうんうん、
戦闘関係ないところでずーっと攻撃しちゃうね、あれ。
そう。なんかこうしちゃうよ、ね、確かに。わからんでもない。
音に、
ね、
そうそう、リズムに合わせて、ずったー、ずったったーみたいな感じでずーっとこう、振りかぶっちゃうから、
はいはい、
でもう空に対してなんかこうすごい衝撃波みたいなの出すじゃないですか、こう。空間に対して。もうずーっとそれで、あのなんか途中ほら、私のこと殴ってっていうロボットがいるじゃないですか。
チュートリアル
ロボみたいな。
ピエル
ン、あいつずっと殴り続けるみたいな気持ちいいって思いながらね。
いやでもそれが何気にチュートリアルも兼ねてる感じがあって、チュートリアルっていうか練習を兼ねてくれて
る
っていうの
もあって、そうそうそう、
なるほどね。ここもうまく
できた。ただやっぱそのコンボとかがなかなか覚えられないから、まあね、ワンパターンになりがちっていうのは
確かにそうね。
僕の中ではあったかな。まあでもそこは最初ワンパターンで多分いいと思うんだよね。でそれで徐々にこうできるそのコンボの種類がね自分の中で増えていくみたいなのも含めて、こう、そこでこう自分の成長も感じられるみたいなのがいいんだろうなとは思ったりするんですよね。まあ俺も正直最後の方、あ、このコンボ強えなっていうの連発してたんだな、正直な。だって曲早くなったりするんだもん、もう余裕ないってなって。このコンボ、やっぱりこのコンボってひたすら連打してたみたいなのもあったけどね。いやー、でもこのゲームはね、手触りもいいんで、ぜひなんか遊べる環境にある人はちょっともう、
うん、
まあ、とりあえず一旦触ってみてっていう。
うんうん
う
ん、
そしてもう、ハマった人はもうそのままズブズブハマって、最後まで駆け抜けちゃってくださいって思っちゃうゲームですね。
うん、
キャラクターとしても、俺はキャラクターたちも好きだし、
うん。他のゴッティとかでもね、結構ノミネートとかされてて。
はいはいはい。
ね、多分ここからまたさらに話題になることもあるんじゃないですかね。
ね。でもこの流れのゲームまた出してくんねえかなって思っちゃう。個人的には、うん。っていうぐらいすごい良かった。
うん。
うん、
そうだよね。次回作とかちょっと期待しちゃうよね。
ね、多分あるんじゃないかな、うん、流れとしては、
うんうん。あっても全然違和感ないし、いいんじゃないかな。キャラクターだ、うんうんうん、キャラクターとかの描き方もね、本当にそつないんですよね。
うん、
とても心地よいキャラクターたちだったしな。
うん、なるほどな。
そんな感じですね。
ハルさんのはこれで全部か。
うん、そう、もう一個はストロークなんで、さっき話しました。
ね、なるほど。
はい。OK、じゃあ、ダンさんの行きましょう。
はい。いやー、まあ、ハルさんらしい日本でしたね。なんか、音関係でね。
あー、確かに、ね、
確かに、確かに。
今の日本もそうだな。確かに。
まあ、ちょっともう僕の方もサクッと行っちゃいたいなと思うんですが、もうちょっとじゃあ、うん、そんなに内容話す必要ねえだろうっていう2本は、やっぱアークとドラゴンズドグマかな。うん、
はいはい。
まあそこについては、まあ以前どっかのオープニングトークとかでお話ししてたりとかもするんであれですけど、うん、まあアークに関しては、まあ今年の秋に、アークサバイバルエボルブドのリメイクとして、アークサバイバル、アセンデッド、うん、はい、うんうん、っていうのが出たよと。それが出るなと思ってて、改めてそういえばアークって確かなんかストーリーがあったはずだけど、どんなんだったっけなと思って見てみたら、めちゃくちゃなんか練り込まれた面白いストーリーだったと。で、うん、よくよく考えたらアーク2っていうのが出るって言われてるし、なんかそのアーク2が出るっていうのが大々的に確か何年か前の E3 で出た時にはアニメ化もされるみたいな話になってて、うん、よくよく考えたらあのアニメ化ってこのストーリーのことなんじゃないかとかね、こう考え始めると、うん、アークって本当になんかいろんななんかこうところでね、うん、力が入ったゲームなんだなっていうところで、うん、今後に期待したいと。まあ、ただそれだけですよ。まあ、単純に、おもろいねっていうのもありますけれども、はいはい、ぜひぜひ、アークっていうとね、やっぱどうしても恐竜をね、ペットにして、楽しいねっていう。まあ、それがもう本当に、それが真髄なんですけど、あのゲームって。だけど、ストーリーも実はめちゃくちゃ練られてるんで、皆さんぜひ、ストーリーの方もちょっと追ってみてはいかがですかっていうような、ところで、まあ、僕は、結構僕の中では、心に残ったというか、まあ、ぜひ応援したいという、こう、タイトルのシリーズになったなっていうところが一つ。で、ドラゴンズドグマ、これはまあ、続編が出たら絶対やるでしょうっていう内容なんですけど、ここも、やっぱストーリーなんですよね。
うんうん、
僕は今回、その部門賞に挙げてるの全部ストーリーの話なんですけど、僕が気に入ってるのは、ドラゴンズドグマももうだいぶ昔の作品ですけれども、
うん、
まあ今度はやっぱ2が出ると、それこそね、っていうことで、まあやってないからやってみるかと軽い気持ちでやってみたら、
うん、
まあ本当にそれこそね、なんだっけ、ティアキンと同じように、うん、すっごいベタなストーリーというか、すっごいベタな世界設定というか、
うんうんうん、
なのに、ここまで僕を引き込むか、みたいな、まあ、終わり方というか、
うん、
ストーリーの持っていき方、
うんうん、
これで2ってどういうことやねんみたいな。やらせてくれろみたいな、そんな気持ちになった。
2への期待込みでみたいな感じがすごい。
うん、そうそう。
なるほどね。
どっちも本当に今後にすごく期待させてくれるような、まあこれもカプコンですしね。うん。作品だったなっていうところで、まあまあ、アークとドラゴンズドグマについては、まあ以前詳しく語ってるんで、そちらの方を聞いていただければというところなんですが、
うん、
もう一本、アメリカってこんなに危険なところだったのっていう。グランドセプトオート5ということで、これも実は、うん、まあ結局同じような理由ですね、
うん。
6が出るよっていうのがちょっと前に
あって、で、今日とか昨日とかっていう感じですね。
そう、昨日とかにまたトレーラーっていうか、まあ新しく情報が出て、まあそれが再来年発売予定だよみたいな、6がね。
2025みたいな。
そう、うん。で、まあ GTA って、で、まあ、マイクラの次に世界中で売れてる作品で、確か1億何千万本とか売れてるんですよ。やべえっすよね。マイクラが確か3億本ぐらい売れてるんですけど。
っていうか、どっちも何年間売ってんねんっていうね。何ハードにわたって売ってんだ
で、GTA に関しては10年前ぐらいの確か作品で、まあ、もちろんそこからね、DLC だったりいろんなこうアップデートがされてっていうのもあるんですけど、こんなに長く愛されてるのは、まあ、大きい要素としてはやっぱこうマルチ、オンラインマルチっていうのと、あとやっぱモッドですよね。っていうのがめちゃくちゃやっぱ多いので、その、 作品本編キャンペーンとかね、ストーリー本編がプレイし終わった後でもいくらでもこう遊べるような要素っていうのがこう後から追加されているとこういうようなところで多分長く愛されてるんだろうなって思っていて、でその GTA のなんかこう実況とかもちらほらと見たりはするけど、やっぱ基本的にみんなマルチなんですよね、プレイされてるのが。それとかそのオリジナルのサーバーでねやってたりだとか、
はいはい、オンラインの方ってことだね。
そうそう、実際の GTA5 とはそのストーリーとは全く別のなんかこう内容として遊んでる方々が多いので、まあ、その僕が見た実況ではですね、ストーリーってどうなってんだろうみたいな、あるんだよねストーリーってそもそもみたいなね、なんか僕の中での GTA はギャングとかしてその銀行強盗したりとかしてなんかお金を踏んだくってみたいな、その警察とチェイスしてみたいな、そういうイメージしかないんだけど、そこにはストーリーってなあんのかいみたいな感じだったんですよ、だけどじゃあ実際ちょっと触ってみようって言って触ってみたら、あまりにもこう命が軽いというかあまりにもこう犯罪が、まあ、軽くはないんだけど、でもまあ軽いか、人の命もやっぱ軽いし、お金も軽いし、危険な世界だったんですよね
基本ひどいことしかしねえみたいな気がする。いや俺も大昔触った、3のシリーズとか触ったのが割と最後のやつなんだけど、ラジコンに爆弾つけて爆発させて殺そうぜみたいな、そういうことバカなことやらされるよ、
ね。先ほどね、小平さんはあのスパイダーマンシリーズで、その、まあ、触れる、まあ、遊べる映画みたいなことをね、おっしゃってて、GTA も、まあ、ちょっと他のシリーズ触ったことないから僕わかんないですけど、GTA もまさしくそうだなっていう感じがものすごくあって、いい映画見させてもらいましたっていう気持ちになったんですよ、最後。で、キャラクター、主人公のキャラクター、操作できるキャラクターが3人いて、1人は若者の、なんていうんですかね、まあギャングとはまだ言えないチンピラみたいなやつなんですよね、でもう一人は40代のおじさん、その過去すごいあのギャングだったんだけど、今は足洗って家庭持ってちょっとセミリタイヤみたいな感じなんですね。でもう一人3番目に出てくるこの主人公がめちゃくちゃぶっ飛んでるやつで、
ほうほうほう、
その2番目に出てきた主人公マイケルっていうやつなんですけど、このマイケルのまあ元相方みたいな感じなんですよ。
ほうほうほう、
言ってしまえばまあルパンと次元ぐらいの相方具合ですよ。でそのマイケルはその過去から足洗ったって言ってるんですけど、足洗う時に仲間をまあ半分裏切ったような形で自分が死んだと見せかけて自分のその存在を消した上で家庭を持ってるんですよ。まあ、家庭はもともとあったんですけど、だから名前を変えてそのロスサントスというその舞台なんですけど、その街で暮らしてるんですよ。だけどその3人目がトレバーって言うんですけど、そのトレバーはマイケルはあの時死んだ、10年ぐらい前に死んだって思い込んで、自分は自分で今も麻薬どうのこうのしたりとか、なんか武器をなんか密輸したりとかみたいな感じで、こう、砂漠地方の方でこう、ギャングっぽい活動してるんですけど、こいつがまあぶっ飛んでて、もうとにかくやっぱ常にハイだったりだとか、常に誰か人を殴ってたりとか、するんですよ。もうとにかくすっごい嫌なやつというか、嫌なやつというよりもなんかだろうね。暴力の権化、バイオレンスみたいなやつなんですよね。で、僕、そのキャラクターが出てきた直後に、確かどっかのタイミングでこれ、このゲームなんとかの収録があって、で、ハルさんにその話したんですよね。
なんか聞いてきて。
この3人目のキャラクターがこれ出てきたんだけど、こいつがこうこうこうでって、まさ、この収録中にはちょっと言えないようなぐらい、やばいやつのエピソードを話したんですよ、ハルさんに。で、僕、これからこいつ操作しないといけないのみたいな。っていう気持ちになるぐらいひどいやつなんですよ。
へえ。もうろくでなしを、
めちゃくちゃすごいやつなんですよ。
煮詰めたような感じのね。
そう。で、そいつがそのまあその操作可能になってこう話を進めていくと、あれマイケル生きてんじゃんっていうことにこう気がつくわけですよね。で、マイケルとしてはかつての仲間、いろんな事情があったにせよちょっと半分裏切るような形になって、そのトレバーを含む仲間たちを裏切って、自分は
まあ、ある程度お金を得て、うん、豪邸をこう建てて、家族もいて、悠々自適に暮らしてる。でもまあ、そのアメリカの分かりやすい家庭内不和みたいなのがあって、奥さんは浮気してるし、子供たちはろくでなしだし、みたいな。自分はなんかこう、それまでスリリングな毎日を送ってきたにもかかわらず、俺今何やってんだろうみたいな感じでね。こう、ちょっとこう、チューブラリンな感じになってる。そこにこう、過去の、触れたくないやつがこう、そのロスサントスにやってきて、うん、おい、お前マイケル生きてるってどういうことだっていうところから物語がガーッと展開していくわけなんですけど、僕がその大嫌いだったトレバーが一番最後は大好きなんですよ。トレバーがもう可愛くてしょうがなくなるんですよ、ね。
何がどうなっちゃうので
、そのスパイダーマン2でもあったように、うん、そのロスサントスの中でそれぞれの3人の拠点っていうのがあるんですけど、うん、そのそれぞれの拠点を軸にその3人どのタイミングでも誰にでも切り替えられるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、例えばじゃあそのマイケルっていうキャラクターを操作して、ある程度それぞれマイケル専用のクエストとかをいくつかこうやったりとかすると、それこそ家庭内の問題がどうこうとか、うん、そのマイケルの新しい仕事がどうこうみたいなのをこうやっていくじゃないですか、うん、さてじゃあそろそろトレバーの方行こうかって言ってトレバーを選択すると、うん、こう視点がゴンゴンゴンとこう、あの空にグングングンってこう持ち上がってって、トレバーがいるところにグンと移動して、またゴンゴンゴンとこうズームインしていって、トレバーが今何してるかっていうところにこうズームインしていくんですけど、大概マイケルに移るときとか、そのまあ最初の若い像フランクリンっていう若造なんですけど、そのフランクリンに移ったりすると、まあベッドで寝ててそこから起き上がるとか、車を運転してるとか、そういうシーンから始まるんですけど、トレバーに移ったとき基本あのパンツ一丁で、あの公園でアウアウアウって叫びながら始まるんですよ。
完全に決まっとるやないか。
おいおい、トレバーお前どこで何してた、お前拠点あるだろみたいな。何やってたんだそこでみたいなところから始まって、一応その服とかも自由に変えられるんですけど、うん、おいお前さっき買ってやった服はもうどこにあったんだよみたいな。パンツ一丁じゃねえかみたいな感じで始まるんですけど、そのでも彼は一番情に熱いというか、うん、その彼のいっぱい入れ墨があるんですけど、胸のところに、うん、リップマイケルって書いてるんですよ、
うんうん、
マイケルがだからその10年前に死んだと思ってるから入れ墨掘ってるんですよね、うんうん、
へ
ー、そう、マイケルのことを思って、うん、で一番情に熱くて、一番その感が鋭くて、一番なんていうか物語を展開する上でのやっぱキーマンになっていくんですよね、うんうん、そう、マイケルはその何とかして平穏無事な生活を手に入れたいと思ったから仲間を裏切ったわけだし、うん、平穏無事なその事なかれ主義になろうなろうとしてるわけだけど、うん、そんなの関係ねえ、ぶっ飛ばしていこうぜっていうのがトレバーなんですよね。
うん、
俺は生涯現役だぜっていうのがトレバーなんで、彼がいないと物語が進まないんですよ。で、その二人がずっとカンカンガクガクやっていくんだけど、二人がこう揉み合ってる中、全然別の要素で物語が展開していって、二人が協力しないとそれが問題が解決していかないっていうのがどんどんどんどん重なっていくんですけど、ほうほうほう、その二人をなんとか間を取り持つのがフランクリン、その若造なんですよ。その若造はマイケルから仕事をこう教えてもらう立場、弟子みたいな立場だったんですけど、うん、でも、おいおい、二人ともいいおじさんが、何言ってんだよ、もうお前ら喧嘩してる場合じゃねえだろみたいな感じで、こう、フランクリンが、こんな中年おじさん二人にはなりたくないっていう反面教師もありつつ、でも、でも犯罪やらしたらこいつら一級品なんだよなっていうところで、こう、尊敬もしつつ、みたいな、こう、三人それぞれの、こう、心模様と成長みたいなのが、ちょっとずつちょっとずつこう見えてきて、最終的には、まあ別に、許したわけじゃないけど、こう、お互い、こう、やっぱこう、心がほぐれていく。で、まあ、エンディングはどうなるのかっていうのは実際プレイしてみてもらえればいいんですけど、うん、これはね、素晴らしい映画をね、なんとかロードムービーというか、クライムムービーなんだけど、うん、どちらかというとロードムービーに僕は感覚的に近いというか、3人の本当心模様が、こう、うまいことこう、織り混ざっていくというか。
いいね。その3人いるのをうまいこと使ってるというか、その3人いるからこそのストーリーテリングみたいのがあるんだ。うん、1人だけじゃなく。
素晴らしいんですよ。
いいね。
うん。
面白そうだな。
なんていうか、あの、最終的には、うんうん、まあ、これちょっと、まあ、もう10年前の作品なんでね、うん、 ネタバレちょっと入れますけど、
うんうん、
最終的にはフランクリンが、うん、マイケルを取るのか、トレバーを取るのか、みたいなシーンが来るんですよ。
ほうほうほう。
その、いろんな組織とこう、いろんないざこざがあって、こっちの組織からは、フランクリンよ、お前んところのマイケル、お前、殺せよ、マイケルのことって言われて、で、あっちの組織からは、おい、あのトレバーやべえやつだな、フランクリン、トレバー殺せよって言われるんですよ。どうしようってなって、三つ目の選択肢として、両方とも殺さずに三人で、両方の組織を潰すっていう方法もあるんですけど、
すごい。
ってなるシーンで、
それでも、その選択肢だけで面白いわ。
うん。どの選択肢を取るかは、プレイヤーに、まあ、任されて、まあ、僕は、両方の組織を潰したんですけど。やっぱそ
う。うわぁ、すごい。
うん。
それで3人でこう、やってやろうぜみたいな展開。
そうそうそうそう。それが熱かったんですよね。
その辺、ロードムービーっぽいな、
確かに。いや、めちゃくちゃ良かったです。決して救われるような内容というか、その、ハッピーエンドっていうわけではないんだけど、
うん、
こう、マイケルの家庭不安も少しずつ良くなり、
うん、
でもいろんな波乱も残しつつ、うん、こいつらの残りの人生まだ見てえなーっていう気持ちにさせてもらった、いい映画を見させてもらいました。
いいね
いいね。
いや、でもうね、 GTA はもうだいぶ触んなくて久しいんだけど、どっかでやりてやりてって、特に5はめちゃくちゃ評価高いじゃない、
うん、
ね、どっかでやりたいとは思いつつも、やっぱり重いしな、あと犯罪だしなっていうなんか今更なんか、うん、うわ GTA かみたいな気持ちもなんかね、どっかでちょっとあるんですよね、なんかね、うん、あのでもついていけるかみたいなのもあるんだけど、うん、その話聞くとやっぱいいんだな。
ストーリーだけちょろっとやろうと思えば、うん、どうだろうな、30時間はかからないかなぐらいの感じですかね。
でも絶対読みしちゃうじゃん、あんなの。
まあするよね。
むしろなんか読み道本編をやっぱり一番最初に始めたみたいなゲームじゃん、あれ。
うん、車好きの人なんか、特にハルさんなんかはもう
よくできてるからね。
めちゃくちゃいろんな車出てくるし、
乗るよね、
本当に操作感が全然違うんで、車によって、うん、
へ
え。でまたカスタマイズもいろんな、ね、あのエンジンの世界とかもできるし、
ね、こう車から顔出してさ、ウージーをその辺に歩いてる人もいるけど、パパパパパとか言ってさ、へーへーとか言いながらさ、最後に警官、警察署に向かって手榴弾投げて、へーとか言ってやるゲームだからね、あれね。
そう。
バカだなっていう。
ヘリも運転できるし、戦闘機も運転できるし、潜水艦も運転できるし、みたいなね。
すごい、潜水艦。
すごいな、
本当に盛りだくさんなんですよね。まあ、それの続編が、まあ、再来年ですけど、
ね、
まあ、出るっていうことで、まあ、多分、世界中のファンたちが。
いや、またね、ね、お祭りになるんでしょうね。
待ってるんでしょう。
すごいな、
まあ、ロックスター、まあ、次またね、うん、期待したいなというふうに思います。
いいですね。
いやー、いい話聞いたな。GTA もやってみたいな。なるほどな、
3人主人公がいるストーリーってどんなもんかと思って、一瞬あのデトロイトが、ま、頭に浮かんだけど、だいぶ汚いデトロイトって思って。
でもデトロイトはね、なかなかこう、主人公同士が、まあ絡む部分もあるけど、そんなに絡まないじゃないですか。
そうだね。もうちょっとこう、結びつきが強い話っぽいね、今の話聞くとね。
うん。
キャラクターたち。
いやでも本当にね、10年前の作品とは思えないほど、グラフィックが綺麗とは言わないけど、うん、モーションがめちゃくちゃすごい、ものすごく表情豊かだし、ね、すっごいなんか、まあ、なんだ、やっぱドラマ見させてもらってるっていう感じがすごくするんですよね、うんうん、
結構ね、やっぱ映画的な表現はかなり意識してるもんね、昔から、うん、
なるほどな、
うん、おすすめです。以上です。
いやー、話しましたね。
おっと時間見ておっと。
そうなんですよ。まあでも頑張った方じゃないですかね。
はい、
楽しんでいただきましたでしょうか。
いやー、でもまあ僕らのね、ゴティ、うん、ゲームオブザイヤーと、はい、まあ部門賞というような形で、うん、合計でまあもちろんちょこちょこっとしか話してないタイトルはいっぱいあるんだけども、なんか3人合わせて10本本ぐらいは言ってるんじゃないかな。うん、
かな？
ね、まあ、今日の配信の中ではなくて、まあ過去のエピソードね、ティアキンとかだったりとか、うん、FF16 とか、うんうんうん、まあ、ハイハイラッシュとかもそうかな。
そうだね。
まあ過去のエピソードとかで話してる部分もあったりはするので、まあ今回話に上がったもの、どれもまあ僕ら的には今年一 一番レベルで面白かったよっていう風なタイトルだったりはするので、うんうん、まあ興味があるものぜひあればね、触ってみたりとかね、遊んでみてもらえるといいなと思ったりします。
ですです。
はい。
で、まあ、来週以降はね、皆様のゴティのお話をでしていければなと思いますので、そちらも引き続きお楽しみにしていただければなと思っております。
はい。はい、
というわけで今日は最後エンディング入っていこうかと思います。
はい。
はい。作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい。
話しましたねー。まあでも、うん、いいゲームがいっぱいあったよ。だって現実あれでしょ？それぞれ3本4本に絞ってきたわけだけども、
うん、うん。
それに惜しくも漏れたタイトルとかも多分あるんでしょ？
いっぱいありますよ、そんなもん。
まあそうだよね。
AC6。
ああ、そうなんですね。そう、アーマード6僕も悩んだよね、最後までね。
うん。スターフィールド。
う
ん、
そうだよね。
そうね。
そうだよね、う
ん。AC はゴーティーじゃないけど、次回作出たら確実に買っちゃうでしょうみたいのを入れて、こう、ちょっと一応、副賞からも落選しちゃったんだけど。ごめんって思いながら、でも次回作出たら絶対買っちゃうって思って。
いや、僕、個人的に結構今年出会った IP って目線で、こう、フーガ1とフーガ2を入れるのも悩んだんだよね。
いや、僕もね、いや、かなり、うん、来てたんですけど。
悩んだよね。あーって言ってね、こう。
苦渋の。
いや、でも、それだけやっぱ豊作だったんですよ、今年は。
ほんとすごかったね、今年ね。いや、そう。だからね、こう、来週以降ね、来週と再来週については、まあ、ユーゴティのサイトの中に集まった皆さんのレビューってものを紹介しようと思っていて、
うんうん、
まあ、ある種、その紹介された中で、まあ、僕らが触れているものがあれば、ちょっと果敢に多分紹介に織り交ぜていくんだろうなと思うんですよね。
うんうん、
話したいものに、まあ、ある種、乗じてというかね。
そうだね。
うんうん、まあ、といった意味でね、こう、引き続き、僕ら目線としても面白かったなっていうゲームの話はできるかなとも思いますし、
うんうん、
もちろん皆さんが、こう、熱のこもったレビューがあれば、それを紹介しながら、なるほど、そうなのか、やってみてえな、みたいな話をできていければなと思ってますよね。
うんうん、
あとは、冒頭頭に言った通り、キャンペーンの締め切りとしては、12月15日金曜日まで、ギリギリまで間に合いますんでね。
うんうんうん、
まだ時間あると思った方は、こう、まだ間に合うところで聞いてる方はね、ぜひお気軽に、レビュー投稿していただければなと思います。
あなたのゴーティーを読むの楽しみにしてる。
いや、ほんと楽しみにしております。
本当です。
割とマジで。
うん、いや、ほんとですよ。
多分来年の僕らのやっぱプレイするね、タイトルも、それで結構変わってくる可能性は。
影響は受けますから、うん、
だいぶ影響を受ける。だいぶ、すでに、あ、これやろうと思ったら何個かある。
うん。うん、いや、ほんとそうなんだよ。積み上げが増えるのよ。
そう。
しょうがない。それはもうしょうがない。
うん、そう。まあ多分ね、うん、僕らに限らず、多分リスナーさんの皆さんもこう、いいなって思ったゲームがありつつ、触れてないっていうのは、こう、心の積みゲーみたいなのいっぱいあると思うんですけどね。
うん、
うん。まあでもそれは幸せの悩みですからね。
本当です。
ありがてえ、ありがてえ、
うん。やりてえ、やりてえと思いながらね、こう、先延ばしにすることも楽しんでいければなと思います。
うん。はい。
まあそんなわけでね、最後定型読んで終わっていこうかなと思います。
はいよ。
この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただきますと僕たちがとても喜びます。その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。そんなわけで第84回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘイと
ハルト
ダンでございました。
それではまた来週、
さらば
さようなら。
さらば
Thank you.